本日6月25日何の日かっていうと、まあ父の日ですね。まあ先週父の日どんなプレゼントあげたらいいのかななんてね、結構迷ってで、結局父の日の2日ぐらい前にプレゼント決まってさ、まあ無事ね届けて、で親父からもね、あのちゃんとこういうの届いたよみたいなんで、あのさっき LINE でね写真も来ましたから、まあ無事良かったなということでね。まあみんなも父の日何かあげたとは思うんだけども、あげてない人もうこんなラジオ聞いてる場合じゃないからね。あと30分ぐらい時間あるから、まあ今ラジオ消してドンキホーテでも行ってもらえればまだね間に合うかと思うから、で父の日のプレゼントね、まああげるのもいいんじゃないかなというところで、でこれじゃないんだよ。6月25日何の日かっていうと、東京おもちゃショーね。東京おもちゃショー今日行ってきたんだけど、いつもさおもちゃショーね行きたいなと思ってたの。あのおもちゃ業界に就職したいななんていう話もねよくしてますけど、なんでね行ってきたんだけど、結局30分ぐらいでね帰ってきちゃって、でまあ、そんなおもちゃショーねでもなくて、あのすいません、6月25日はあのエヴァンゲリオンのね使徒が襲来する前日っていうことをね今日ちょっとツイッターで知って、もういいかなね。あの今日はですねスペシャルウィーク、第340回放送ということでね、スペシャルウィークをやっていこうということなんだけども、前からねお話ししてます、まあ、ゲストを今回は呼んでやっていこうかなということで、今ちょっとゲストの方はね部屋にいて、あのひっそりとねちょっと佇んでいる状況なんですけども、でそんなんで、今日はコーナーをねちょっとスペシャルでやっていこうかなということなんだけど、この間ラジオスクールでちょっと課題が一個出てね、その課題っていうのが自分のラジオ番組ね、その番組のエンディングを、まあ、3分間でねちょっと喋ってくれよというちょっと課題があったんだけど、その時作った課題っていうのがもう今日のラジオの、まあ、予告みたいなね、あのものが出来上がったから、せっかくなんだよね、その作ったやつをちょっと読み上げて、でその上でねちょっとゲストをお呼びしたいなと思っております。じゃあちょっとね、その自分の番組のエンディング3分間で多分できてると思うんでね、ちょっと喋りますけども、さあ本日も1時間お送りしてきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあリスナーのみんなからはね、お前の恋愛失敗談もまあ嫌いじゃないけど、たまには俺たちをやる気にさせるようなねそういう話しろよっていうね、そんな声が聞こえたり聞こえなかったりするんだけども、俺もちょっとはねみんながやる気になるようなそんなラジオができたらなと、まあ、常々思ってはいるわけよ。なので来週こそはみんなにねやる気を出してもらおうと思って、来週のコーナーデモデモだって相談室にスペシャルゲストをお呼びしております。そのゲストっていうのは、まあ、このラジオではねちょこちょこ話に出てくるアメリカ帰りのあのハイパーポジティブ野郎ね、もうこれでもかっていうぐらいポジティブで自信に満ち溢れてて、もう人のパーソナルスペースなんてねお構いなしにグイグイ来るね、そんな人なんだけど、来週はそんなゲストがね、まあ、みんなのお悩みをねどんどん解決していっちゃうから、まあ、このねラジオを聞いている新生ネガティブリスナーもこのラジオが終わる頃にはハイパーポジティブリスナーにね生まれ変わってるんじゃないかなと。でただねやっぱり今回のゲスト俺たちとは全く違うタイプの人間だから、もしかしたら俺たちみたいなやつにとってはねちょっとハードルの高い、まあ、そんな解決案を出してくるっていうね可能性もあるけど、そこはデモデモだって相談室だから俺がねちゃんと責任を持ってデモデモだってと言い訳しまくって、俺たちでも超えられそうなさ、まあ高さまでハードル下げてもらうから、そこは安心してくださいよということで、まあなかなかね人に相談できないね、そんなこともあるでしょうよと、まあ恋愛相談から人生相談までね、まあ今回オールジャンルで何でもお答えしますから、ぜひ相談したいっていう人はねあのお便り送っていただければと思います。でお便りの宛先なんですけども、いつもやっているコーナー含めてねメールでお待ちしております。 メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしております。お便りの締め切りは来週の火曜日まで。メールの件名にはコーナー名を書いて送ってくださいと。まあそんなこんなでね、来週はいつもとはちょっと違う感じになると思うので、もしかしたら来週の放送中、ゲストのハイパーポジティブパワーに当てられてね、俺が急にポジティブ野郎に覚醒する、そんな歴史的瞬間がね、お送りできるかもしれないから、まあ、ぜひ期待していただきたいなというところだね。それでは、パル内藤のそろそろモテたいんですけど、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた来週の金曜日深夜2時のソロモテでお会いいたしましょう。さようなら。っていうやつね、これ作りましてね。まあこの反響がどうだったかっていうのはどうしましょう。後でね。まあそんな話ができればなと思うんだけど。まあそんなわけで今日来ていただいているのはね、そのアメリカ帰りのね、ハイパーポジティブ野郎がちょっと来ていただいているので、まあちょっと番組のタイトルコールなんかした後にね、お呼びしたいと思います。じゃあ今日もね、そんな感じで1時間から2時間ぐらいやっていきたいと思いますので、最後まで聞いていただければと思います。童貞ネット、アットネットラジー。というわけでね、今日はじゃあスペシャルウィークね、ちょっとやっていきたいと思うんだけども、一応今日ね、この後いろいろとご相談ね、みんなから来たお便りなんかをね、いろいろ紹介した上でね、まあ解決策いろいろ聞かせてもらえると思うんだけど、それに対してね、何か意見があったりとか、他にもまあリアルタイムでね、俺もこんなちょっと悩みがあるんだけどどうにかしてくれませんかというのがあれば、ちょっとお便りねいただければと思いますんでね、そしたら読み上げさせていただきたいと思います。でお便りの宛先は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、で、あとホームページ右上のところにね、メールフォームってところもありますので、そちらからでもね、メールの方送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。じゃあそんな感じで今日はスペシャルウィーク、デモデモだって相談室ね、こちらやっていきますので。一応簡単にコーナーの説明だけね、させていただきたいと思うんだけども、まあリスナーのみんなからお悩みをね、もらって、それを、まあゲストがね、今回来ていただいてますから、ゲストの人に解決してもらう。ただ、ゲストの人は、さっきもね、俺のその課題で喋った通り、もうポジティブポジティブ、ね、でもグイグイ来るような自信に満ち溢れた男だから、そんな男の解決案、俺たちにはね、到底ちょっとできませんよってあるかもしんないから、そういう時は私パル内藤がみんなに代わって、もうでもでもだってと言い訳しまくって、なんとかね達成可能なぐらいまでハードルの高さをね下げてもらったアドバイスにね、まあ変えさせていただいて、でまあ日々ね実践していこうじゃないかというね、そういうお悩み相談のコーナーでございます。じゃあね、ちょっと私、前置き長くなりましたけども、早速、ゲストの方をお呼びしたいと思います。じゃあ、ゲストの方、じゃあ、ちょっと自己紹介お願いします。
Hi, I'd like you all to welcome Doutei Radio, ladies and gentlemen. あ、多分、ladies はいないから、gentlemen, 男の子のみんな、こんばんは。Me, Toki speaking now. はじめまして、Toki って言います、今日は。内藤さん、ゲストで呼んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。ということで今日のねゲストは、トーキーさん来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
トーキーさん、
はい、
どういう出会いだったのかぐらい軽く、
ね、
つながりだけなんだけども、
はい、その内藤さんが言ってたラジオスクール で、あの初めて1回目お会いした時に内藤さんの自己紹介では趣味でラジオをやってますと、まあ、いろんな方々の自己紹介聞いてね、あこの人多分一番やべえと思ってで翌週に話しかけたんですよまあそれが出会いですね、パルさん内藤さんとは。
ありがとうございます、はい、じゃそんなちょっとラジオスクールつながりということでね、うんうん、今回来ていただいて、まあ俺とは真逆なタイプの人だけども、
真逆ですね
まあいろいろとね彼のエピソードを聞くと、まあ紹介できないようなエピソードも結構多いぐらいの、
まあまあまあ、
やばいね、あの俺とは全く違うタイプの人間なのであのいつものね、まあ、相談のメールもいつも来るけども、そこでのね俺のなんていうのアドバイスっていうのはね、ちょっと消極的なアドバイス多いから、ここは積極的なねアドバイスを今回もらって、
積極的にいきましょう皆さん
グイグイ来るからね、みんなもちょっと気をつけてい
きましょう、
いただいた方がいいと思う。前に一回うちにね遊びに来てもらった時、
そうですね、
もうグイグイ来すぎちゃって彼が帰った後俺ちょっとグロッキーになったからねそのぐらいの
体力使ったんだ、
体力使ったのいつもと違うしと
思って申し訳ない申し訳ない、う
ん、でもそのぐらいやっぱ今日のねラジオはちょっと面白くなるんじゃないかなと。
元気に満ち溢れてるんでね、もう毎日毎日
すごい生命力が半端ないんだよね、
もう本能ですね、
いいですね、
ありがとうございます。
じゃあそんな感じで、
はい、
じゃあトーキーさん交えつつね、
はいはい、
やっていきたいと思うんですけども、じゃあ早速お便りをねいただいてます。もうちょこちょこともらってるからね、もう少しずつ消化していかないと1時間で終わんないかなと思ってる。
いやでも嬉しいですね、僕初めてなんで結構楽しみにしてます。お便り読み上げてください。
はい、
お願いします。
トーキーさんはね、
はい、
もうすごいのでね、あのヒップホップのイベントとかで MC とかやっちゃったりとかしている、
うんうん、今度見に来てほしいですね、ぜひ。
いいですね、あの
なんかやっぱり音楽ヒップホップとか比べて結構行きづらいとか、
うん、
やっぱそういう雰囲気っていうのはあるんですけど、やっぱ皆さんが来やすいような形で、はい、
うんうん、
まあ違う色のパーティーもそれでヒップホップっていうミュージックがどんだけ面白いんだよっていうのも伝えていこうと努力してるんで。
なるほどね、
はい、どんどんあの内藤さんにインフォメーションを送っていくんで、皆さんよかったら足を運んで僕をまた違った形でパフォーマンスしてるんでよろしくお願いします。
かっこいい、ね、なんで今このラジオに出演してるかって全く不思議なね、
全く不思議ですね、う
ん、そんな、まあ、経緯の方ですけども、じゃあ早速ね、
お願いします。
じゃあお便りいただいてますから、
はい、
であのいただいたお便りちょっと俺もざっと見たんだけども、
はい、
あの内容によっては真面目なお便り、
うんうん
ね、だったりとか、
うんうんうん、
あのちょっとネタなのかなっていうお便りもあるから、
うんうん、
まあその辺はちょっと判断しながらね、
いやぶつかっていきましょう、ね、
皆さんに、もう全部真面目にねガツガツ、はい、もしかしたらネタかなと思っても、
はい、
彼にとってはねすごく真面目な話かもしれないから、ね、
うん、もちろんもちろん、
これで人生変わるかもしれないので、
はい、本気でいきます。
じゃあまず1通目、
はい、
ラジオネーム羊がいる水族館さん、
はい、
タイトル、まとめサイト中毒を直したい、
うん、
5年ほど前にスマホを買ってからスマホで2チャンネルのまとめサイトを読むのにハマりまくってます。
ありますね、
通勤電車や昼休みちょっとした空き時間、自宅でも暇さえあれば2ちゃんのまとめサイトを読んでしまっていて、
うんうん、
なかなか自分の時間を作ることができません、
はいはいはい、
本当はもっと勉強に運動、
はい、
読書と有意義に過ごしたいのですが、
はい、
何分意志が弱くてずるずるとまとめサイトを読み続けてしまいます。
なるほど、
たまに本気でやめようと思ってまとめサイト専用ブラウザを消したりするのですが、
はいはい、3
日もすると禁断症状が出て、また再インストールして、うん、たまった3日分を読みふけてしまいます、
はいはい、
完全に中毒です、
うん、
スマホの便利さを5年も味わってしまった今、
はい、
ガラケーや PHS に戻ることもできません、
はい、
このままだと貴重な30代を棒に振ってしまいそうです、
うん、
助けてくださいっていう、そういうお悩みです、
はいはいはい、そうですね、あのまとめサイトって面白いだよね、面白い、わかるわかる、
面白い、
うん、ついずっと見てしまうのはわかる、うん、でもやっぱり今ごめんなさい、ラジオネームさん、
何羊がいる水族館さん、
じゃあ羊さんでいきますか、うん、羊さん本当は勉強したいだとか本当は何々したいってやっぱ意識があるんですよね、
あるね、
でも難しいっていうのはわかるんですけど、
うん、
もう僕のアドバイスとして僕も好きだし、
うん、
今これ見ちゃいけないだろうなっていうのをずっと見る時もあります、
うん、
でも人生1回なんで、
うん、
やっぱりそのまとめサイトに使う時間がその将来にどれだけ影響を及ぼすかって考えて、
うん、
例えばですね、まとめサイトにめちゃめちゃ詳しくなって、
うん、
それ専用のサイトを立ち上げたり、その人がまとめサイトを立ち上げたり、
うん、
したらお金稼げるかもしれないし、
そうですね、
もっと面白いことを発信できるかもしれない、
うん、
そういうことをもし目標に置いてね、
うん、
いけるのであれば俺はガンガンまとめサイトとか見ていいと思う。それが勉強になると思うから。
なるほどね、うん、未来につながることであれば、
そう、うんうん、いいと思う。私本人楽しいし、やっぱ楽しいことが一番だから。
そうだね、
うんうん、でもやっぱ違うところで活躍したい、うん、違うことを勉強したいっていうんだら、うん、っていうんであればもうきっぱり言います。見るのやめてください。我慢してください。
でもやめようと思ってアプリを消しても3日後に再インストールしちゃうんだよ。
わかるわかる。でもある、う
ん、仕方ないんだけどね。
ある
だって俺も見ちゃう、
うん
うん、最近特に見ちゃう、
はいはい、
どうしたらいいですかこれ。
どうなんだろう。
トーキーさん、トーキーさんは見てる、うん、まとめサイト
見ますね。見るけどそんな多分見ない。
そんな見ないんだ、うん、まあまあちょっと時間が5分10分あって本当にあちょっと見ようかなぐらいの。
そうですね。
それでもあんまり見ない方かな。
全然見ないですね。その、うん、僕の場合は5分10分あったら、うん、この5分10分をいかに有効活用しようかっていうのを考えるんで。
そうなんだよね。
例えば
感じるそれ、
うん、なんか皆さん最初こう内藤さんからもご紹介いただいてる通り、うん、アメリカに行ってた、カナダアメリカに行ってて、
うん、
英語をすごく鍛えたいっていうのがあったんで、うん、今のこの5分10分があったらじゃあ単語1つ2つ覚えたら、
うん、
まあ、明日また別の勉強ができるかなとか。
なるほどね、
うん、別に意識高く持ってとかそういう意味ではないんですけど、うん、この5分10分を自分の将来にどう活かせるんだろうってちょっとまた違ったアングルから考えてみるのも面白いですよね、うんうん、
なるほどね、
はい、
そっか。まとめサイトね見ちゃうんだよ。今日も見てたんだよ俺、うん、ずっと。
あ、分かった。これは
何
じゃあ、例えばそのまとめサイトの中にもいろいろなジャンルありますよね。
ある。
例えば何あのデートスポット5選とか、
うんうん、
あのラーメン屋東京ベスト5みたいな、
うんうん、
あるじゃないですか、うん、例えば今日はじゃあこのまとめサイトを見て、
うん、
次上司との飲み会に使おうとか。
なるほど、
ね、そういう、うん、
じゃあジャンル分けて未来につながるまとめを見ましょうと。
そしたら終わり。
そっか。じゃあその雑食にはならないで、
そう、
自分の好きなジャンル、
うん、
のまとめを、まあ、見ていくと、
うんうんうん、
でしかも、まあ、時間もある程度決めた方がいいかな。
そうだね。もしできるのであればね、結構、うん、あのアプリ消したりとか努力していただいてるんで、
うん、
その一歩はとってもいいと思う、
うんうん、
めっちゃ
やろうとしてるんだもんね、うん、すごく。
その前向きな姿勢は本当にすごいと思います、
うん、
なんでもう一歩違うアングルからちょっと考えてみて、
うん、
消すとか消さないでいいから、別に好きなことは、
うん、
やめないで好きなことは。
ストレス溜まっちゃう逆にね。
そう、うんうん、良くない本人に。だから羊さんはまたちょっと違ったアングルで、
うん、
じゃあ今日は次につなげるために、
うん、
このジャンルのまとめサイトをだいたいどれぐらい読んでおしまい。
そっか。じゃあ一応未来につながる、
はい、
多少ねその人生にプラスになるまとめサイトの見方をしましょうよっていう提案じゃない、はい、
そうですね。
でもさ、
はい、
これもデモデモだって相談室だから。
来た。
もうデモだって、
どんどん来て。
俺だいたいリスナーが言ってくることって、
うんうん、
俺も言えることが多いのね、
うんうん、はい、
だから、はい、今の話を聞いて、じゃあ俺まとめサイトを、
はい、
そういう風に絞ってみようかなっていう風にはならない。まとめサイトは見たいのも、
はいはいはい、
あの中毒だからさ、
うんうんうん、
だから徐々に減らしていくような感じとか。多分まとめサイトをやっぱストレスになっちゃうからさ、その見ないっていうのは。
そうだね、うん、それはある。
そうで、多分 見たくないってわけじゃないんだよね、
はい、
うん、で今後も継続して、まあ、最低限の情報は欲しいと思うんだよね、
うんうんうん、
で今までも雑食で、逆にでもまとめサイト見てたからこそ話が弾むっていうこともあるんだよね。
そうですね、わかります。
全然いつも自分の知らないジャンルのやつが情報入ってきたりとかするから。
わかるわかる。
そう絞っちゃうと、
はい、
ちょっとね、もともと俺たちみたいなそのあんまり外の世界を見ないタイプの人間が、
はい、
その全く関係ない情報が入ってくるのってどこなのって言うと、まとめサイトだけなんだよね。
うん、
だヤフートピックスかまとめサイトも
結構そんなに情報詰まってるんですね。
詰まってる。
あのそれっていうのは本当の情報なんですか？
それは自分で判断する情報なんだけど、
うん、
まあ、ある程度はこういう、まあ、ニュースがありましたと、
うんうん、
それに対してみんながちょっと喋ったりはするのが、
なるほどね、
うん、そやつなので、そういうのもやっぱりね、あんまりその世界が俺たちも狭いからさ、
うんうん、
その全く知らない、例えば育児の話だったりとかさ、
はい、
そういうのも入ってきたりとか、政治経済、
うんうんうん、分かる分かる。
そうそう、なので、
はい、
最低限は多分見たいんだよ、
うん、
でそう考えたら、でもやっぱり時間をね 例えば毎日2時間とか3時間とか見ちゃうのよ、
はい、
下手すると、まあ、考えられないでしょ、こんなアホかと思うでしょ。
2,3 時間は寝てた方がいいですね、まだそれだったら。
そうよね
寝てた方がいい。
そう、勉強するか寝てるかね、そういうまとまった時間だけど、
それか 2,3 時間かけて俺女の子ナンパしますね。
ね、そういうことになるでしょでももう見ちゃうんだよ、
うんうん、
暇があれば、
うんうん、
暇はないんだけど、
うんうん、
それをするから暇がなくなっちゃうんだよね、多分ね、
うんうん、
だからじゃあ例えば3時間のうち30分、
はい、
30分まとめ多分見てれば、はい、ある程度網羅できるのよ、
うん、
だから1日30分だけまとめを見たい。
俺からしたらこの網羅っていうのはだからどの範囲なんですか。
例えば今2ちゃんのまとめサイトのアプリってあるんだけど、
はいはい、
それを使うといろんなまとめサイトからのそのもういろんなまとめが全部入ってくるの、は
あ、へー。
だからもうそのトピックっていうもので考えたら、
はいはい、
100個200個300個といっぱいあるわけ。
すげえ。
そうで、それがどんどんどんどん更新されていくから、それをもうひたすら見続けないといけないの。
はい、じゃあ常にフレッシュな情報っていうのはそれ入ってるんですね。
もうずっと入ってる。1時間経つともう100件ぐらいは多分つい
てるから。じゃあ羊さんオンメディアやった方がいいんじゃない。
でもそれも彼の未来設計とかもいろいろあるだろうから、今やってる仕事とかね。
そうですね、まあ無責任なこと言えないし。
興味があるのっていうと、昔さ、一時そのヤフーニュース、
はい、
更新されてないけど更新しちゃうみたいなさ、
はい、
そういうのある。
あ、まあ、わかりますわかります。
気持ちはは
い、わかります、やったことあります、
うん、あれの過剰なやつだから。だからもう更新されてないかなとか思ってピッと押すと、まあ、更新されてるわけだよね、
それを見てしまうんです
ね、まとめサイトの場合は、
うんうんうん、
で、そうすると全部まあバーって見て、で、見終わった後にまた更新してまた増えていくからまた見ちゃうみたいなのエンドレスになっちゃってて、だからできたら、
はい、
多分まとめサイトって1日、まあ、1時間も見れば多分十分だと思うの、
はい、
だから例えば30分30分で朝と寝る前とか、
はいはいはい、そうですね、うん、
それから朝20分、
そうですね、
お昼20分夜20分とか、
はいはいはい、
そういう感じになんか俺たちを導いてもらえませんか。
そうだね、それとってもいいと思って。なんでかっていうと、うん、やっぱり限定するのはストレス溜まって良くないっていうのはあるんですけど、うん、重圧をかけることによってできる空白っていうか、
うんうんうん、
その時間を限定することによって、うん、また時間何をすればいいんだろうっていうのはあるんですけど、うん、じゃあそこに本人が意識的にやりたい勉強、
うん、
本を読む、
うん、
仕事のこと、うん、っていうのをそこに身が入るんだよね。やっぱり我慢し、
う
んうん、好きなこと我慢してるから、
そうか、
うん、でその我慢してるのを待って待って来た、お昼の20分でまとめサイト見れるってなると多分ね、まとめサイトに対しての意識も違うし、
なるほどね、
これやばい情報だなって言って、うん、脳が記憶するんですよね、
うんうん、
こう集中してるから、
うんうん、
20分しかない、あと15分しかない、あと10分、うん、5分、何見よう、本当に取りたい、多分情報を取っていくと思います、
うんうん、
だからこれ内藤さんのアイデアで、まあ、20分20分20分もしくは朝の30分夜の30分、うん、いいと思います。
なるほど、ね、
これでいきましょう、はい、うん、
そっか、
うん、
そうなんで、結構もうずっと見てられるってなると、ただダーッと見てるだけだもんね。
そうそう
そう、それを時間決めると
よくないよくない。
そうだね、
うん、
であとはじゃあ他にやりたいことっていうのを、
うん、はい、
その明確にしとくっていうのも一つかね。その1日これは絶対やりたいんだっていうことを一個作っておけば、
う
んうんうん、
そうですね、うん、ベターだよね、
うんうん、
ベターですね。
なるほどね、
はい、
じゃあまとめサイト以外に絶対1日に1回これはやりたいっていうのを一応決めて、
はい、
でその上でまとめサイトも時間制限すると、
うん、
残った時間その決めたことはできますよと。
そうでも、うん、ガチガチにいかないでいいと思う、
うん、
ゆるくでいいと思う、
ゆるくね、
うん、今日ちょっと20分って決めてたけど30分見ちゃった、全然 OK、うん、
OK ね。
そのやることが大事、
計画意識するっていう
ところ。そうそうそう、人間って 99.99996% 無意識らしいですよ。
なるほど。
そうだからどんだけ意識しても結局は無意識なんですよ。
なるほどね、
うん、そういう風に行動するようになってるんで僕たちの脳は、
うん、
だからそんな、ま、あのできないことを無理にやろうとしないでもいいけど、うん、トライすることが大切だと思います。
なるほどね、
計画、実行、うん、反省、改善でもう一回行動、
このサイクルね、
うん
うん、
少しずつでいいと思う、ね、
了解。じゃあ、羊狩り水族館さんに関しては、
はい、
こうやって頑張ってスマホね、アプリをもう削除したりとかもしてたけども、
はい、
これからはそんな気にしないで、
気にしない、
見ていいよと、
見て見て見て、
うん、ただちょっと意識して時間を制限してみましょうと。
That's right、
うん、でその上で自分のやりたいことをそこに空いた時間差し込んでいきましょうと。
イエー、
なるほどね、
それでいきましょう羊さん、うん、
これは来週 相談してよかったですってお便りがね来ると思うんで。
You can do it. You can do it.
かっこいいの言っちゃった。できるぜって。
できるできる、
うん、できるね。この感じだと、うん、もうね、なかなかねアプリをアンインストールするって行動まで普通たどり着かないからさ、
うん、そう
その決意ができるってことは
意識高い、意識高い、
できるってことだからね。
意識高い、うん、
じゃあ大丈夫ってこと、
ね、大丈夫大丈夫、問題ない。
じゃあこれでねお悩み解決ということで。
はい、そうですね、う
ん、ありがとうございます。
パチパチパチ。
じゃあもう一個、
はい、
ラジオネーム228番さん、
ありがとうございます。
相談したいことがありお便りいたします。
はい、ありがとうございます。
僕は30代の男なのですが、
はい、
そろそろ年齢も年齢だし、
はい、
結婚を意識して3年前から婚活をしているのですが、
婚活、
はい、いまいち結婚に踏み切れません。
はい、
婚活を始めてから15人ぐらいと関係を持ったのですが、
お
セックスをするときに、
はい、
縛って、
はい、
ギャグボールをかませて、
はい、
このメス豚の肉便器が、
はい、
となじってスパンキングしていると、
おやば
こんな肉便器と俺は結婚するのかと、そういう疑問が頭をよぎり、気がつくと新しい彼女を作ってしまいます。
すごいこの人。
このままでは年ばかり取ってしまい結婚できません、
うん、
ということで相談です。
なるほどね。
あとパルさんに彼女ができるにはどうしたらいいでしょうか、
うん、
悩んでいます、
うん、
どうかお知恵を貸してくださいっていうねお便りです。
ファンキーですね。
ファンキーだね、う
ん、だいぶファンキー。やばく、ギャグボールってなんですか。
ギャグボールはあの口に加えさせる変なボール、
猿ぐつまみたいな。
そうそう、そこにあのボールがついててよだれ垂れるやつあるじゃない。
へえ、使ってみよう今度。
いや、やめてください。
だいぶマニアックでいいと思う。
だからまあこうやってねちゃんと30代で、
はい、
で年齢も意識して結婚考えていて、
はい、
婚活をしてるんだけど、
はい、
なかなか、
うん、
いい人とは出会うってことだよね、
うん、そういう
関係にはなるわけ、
なるから。羨ましい15人と出会えて俺も婚活しようかな、
うん、やめてください。婚活市場と荒らすのやめてほしいんですけど真面目な人もいるからね。
あ、そっかそっかそっか。
でもこの228番さん真面目なんだよね、結婚したくて。
そうですよね、う
ん、だけど、はい、やっぱりそういう行為になった時に、
はい、
このメス豚の肉便器がっていう風になっちゃう。
ここまず俺いいっすか。
いいよ。
あの女性に対しての尊敬心、うん、リスペクトっていうのを書いちゃダメです、う
ん、なる
ほど。それは失礼すぎる。
ただ、
うん、
こうやってギャグボールが口に加えさせて、
う
ん、
そういうのは別に、
でスパンキングして、
はい、
したらさ、やっぱしだ、なんでリスペクトしててもその時そのプレイ的にさ、
はい、
このメス豚がなるわけじゃない。
まあ、
そうするとさリスペクトしててもさどんどん気持ちが上がってってこの肉便器がなるじゃない。その時にあれ俺こんなやつと結婚するのか、パチンパチンみたいななるだけど、どうしたらいいですかと。
いや、まだ俺はそれでもあのプレイ中に浮かんでくる感情だとしても、だってその肉便器がないとその感情も出ないから。
なるほど、
うん、
肉便器様ありきってことだね。
そうそうそう。
なるほど。
あ、でも待ってけよ、
うん、
スパン
スパン
スパンスパン、この肉便器がないと、
うん、
俺この感情に慣れてないんだよな、うん、ありがとうって思わないとね。
あ、そうか、そこで感謝の心が出てくるんだね、
うん、
肉便器ありがとう。
そ
したらも最後もうスパンスパン、ありがとうありがとう
って、
新しいプレイになる。
そうそうそう、
そうか、感謝だね。
感謝感謝、本当に。だって母親って自分たち母親から生まれてきてるし、
うん、
本当に母は強しっていうのは、うん、そのもう地球的に考えてもね、
うん、
母なる大地って何でもかんでも女性なんですよやっぱり、
うんうん、
女性がないと男性っていうのもいないし。
なるほど、ね、
そこに対してのやっぱ元々の本当に感謝の気持ちっていうのは、
うん、
婚活している
28番さん
なら分かると思います、
うん、
はい、
なるほどね。じゃあやっぱしその女性に対して敬意を払って、
はい、
うん、それで、いや多分そこが少しあの意識してなかったんだろうね。
うん、
普通に結婚したいな、付き合ってそういう行為してたらそういう感情が浮かんじゃって違うなってなっちゃってるだけだけど、ここで感謝の気持ちをちゃんと持とうかなって意識をすることで、はい、そういう行為してる時もあ、この人がいてくれるからスパンキングできるんだなと。
そう、そのプレイ中にもしかしたらその真面目な感、なんて言うんだろうな、真面目なあの感情っていうのは必要ないかもしれないけど、
うん、
あのもしかしたらプレイ中じゃない時に考えた方がいいかも。
なるほど、ね、
プレイ中の感情はプレイ中の感情でいって。
そっか、
あの婚活してる時に、
うん、
あの寂聴さんの言葉なんですけど、
うん、
愛っていうのは、
うん、
その人がなんで苦しんでるのかを見て、
うん、
なんで苦しんでるなんだろうなって考えて苦しむのが愛らしい。 だ他人のことを考えるのが愛なんだよね。
なるほどね。
そうだ自分の目線っていうのも大事。自分の人生あるから、
うんうん、
自分の将来設計があるから、
うん、
ただこの人を幸せにしたい、
うん、
この人に感謝されたい、
うん、
この人の支えになりたいとか、
うんうん、
そういう相手のことをもっと考えていくとね、また違う女性の好みっていうのを自分で発見できるかもしれないし、
なるほど、
うん、スムーズにいくと思う、
うん、ここをねこのお便りだけで考えるとやっぱり自分からの感情が多いもんね。
そうそうそうそう、
相手のことをどうなのかなって考えてあげるっていうことを日常ちょっとしてあげると、
うんうんうん、
少しあの違う
広くなると、
うん、スパンキングの仕方も少しちょっとあのいたわりを持って、
そうそうそう、
うん、
スパンキングの仕方が変わると思う。
変わるかもしれない、うん、いつも一箇所でどんどん赤く腫れていっちゃうところがもうま
ん
べんなく叩くことによって、うん、全体的に、ね、いつもだと一箇所だからあとあと女の子も困ってると思うんだよ。ここ全然引かないわって
うん、
それが1日経ったら引くぐらいのね感じになるかもしれないから、
ちょうどいい感じ、
ちょうどいい感じ、
うん、
じゃあまあ人のことをちゃんと思って、
はい、
でまあ、お付き合いしていただければ、
そうです
ね、こういう行為をやっても、
はい、
またその感情っていうのはこのメス豚がというふうにはならないよと、うん、
いやメス豚でもいいと思う、
いいの、
うん、
いいけどそこに敬意を払うことによって、まあ、結婚する相手としてもちゃんと見れるかなっていう、
うんうん、そうですね、
うん、なるほどね、
はいはい、
じゃまずはじゃその心を持ってまた婚活続けてもらって、
はい、
でこういう行為になってスパンキングした後で、
はい、
ただこの今日の話を意識してもらったことによって、
はい、
やっぱり違う女の方がいいかななんていうふうにはならないで、
うんうん
うん、やっぱりこの人がいてくれるからスパンキングできるんだなって気持ちになるかもしれない、
なるかもしれない、
実はそこから結婚もあるかもしれない。
そうだね、やっぱ個々の色もあるし、
うんうん、
この人しかないスペシャルなものっていうのは絶対誰でも持ってるんで、
うん、
その女性は何があるのかなって探していくのもいいですよね、
うんうん、
女性全員一緒じゃないからみんな違うからさ、
なるほどね、うん、全部オンリーワンで、まあ、宝物がね女の子には埋まってるわけだね。
埋まってる埋まってる、
探してあげないといけない。
そうそうそうそうそう、もっと掘った方がいいと思う。
掘った方がね、うん、じゃあそういう行為をしてねちょっといろいろ掘ってってもらえればね、
掘ってって掘ってって、
じゃあ大丈夫かなこれでね、
うん、
お悩み解決、まあこの人はねだってやれてるわけだから
ね。そうだね、結構まあまあ上位だと思います、
ね、上位クラスだよね。
15人でしょ、
15人、
これ婚活しますよ、
うん、やめてくださいその市場が荒らすのやめてほしいんですよ
マジ婚活したい、
マジ婚活来ないでほしいんだけど、
でも、うん、そうね、でもいい情報、
うん、いい情報
ありがとうございます。
やだわ本当にじゃあこれ解決ということでね、
はい、
よかったです、
イエイ、
はい、じゃああともう一個お便り読んじゃおうかな、
はい、
ラジオネームやまやんさん、
ありがとうございます。
はい、はじめましてパルさんトーキーさん、
はい、
僕は高卒の工場勤務、19歳の男です。
はい、
彼女いない歴イコール年齢イコール童貞の僕なのですが、
うんうん、
もうすぐやらはたに迎えてしまいます。
はい、
まあ20歳までやってないってやつだね、やらはたって言うんです
けど、なるほどね、
職場では出会いなど皆無で、マチコンに行ったり友達に頼んでセッティングしてもらっても最後には異性に必ず嫌われてしまいます。
嫌われる、
うん、
はい、
出会いアプリにも手を出しましたが、
うん、
お金だけ消費するだけで、
なるほど、
自分に残るのは総召喚だけです。
うん、
自分に自信がなく成功体験が乏しいだと、言い訳して逃げていたツケが回ってきたのかもしれません、
はい、
もう自分で抱え込むのも限界なので、パルナイトーさん、トーキーさんに今後どのように、したらいいのかをご指導の方、お願いしたいと思います。
よし、フレッシュマン、
うん、どうか
19歳、
19歳
でもう少しで20歳でしょ。
20歳、
いやノープロブレムでしょ、全然全然焦ることないよ。
まあ若いよね、
うん、しだし、ま、トライしてるしね、だって出会いアプリ、
そうだね、
それからマチコン、
うん、
で友達のセッティング、
うん、
チャンスはあるわけだから、
うん、
どっちかっていうと、
うん、
その場面でリアルタイムで俺何がいけないんだろう、これちょっとやってみようかなって、新しい行動を俺させることアドバイスし、
うんうん、
だって機会あるんだからです
ね。そう、機会があるのってすごいことだよね、
うんうんうんうん、
だって多分俺もそうだし他のリスナーもそうだけど、出会いがないんですっていう人すごく多いと思う。
その言葉よく聞きますね、
うん、だけどこの人は出会いをちゃんと作ってるんだ、アクションしてんだもんね、
うんうんうん、
それがまずその一歩違うもんね。
そうそう、うん、いいと思う。で俺からのアドバイスとしては、
うん、
分かった、じゃあマチコン参加しました、もしくは友達のセッティングで女性がいます、
うん、
まずジェントルメンになること、紳士、
うん、 なるほど、
うん、これはね日本人としてもそうだけど、うん、日本人が持ってないやり方としては、うん、例えば皆さんで居酒屋に入ります、
うん、
イメージしてください。わやわやがやがや、
うん、
一番最初に入るのは玄関ですよね、
うん、
自動ドア、
うん、
手か何かを先にパッて自動ドアの前で出すと自動ドアが開くんですよ、うん、
開く
で先にみんなを通す、
うん、
自分は一番後ろに入る、
うん、
はい、でまず最初にみんなを通してあげたり、例えばコンビニでも、
うん、
ガッてドアを開ける前に軽く後ろをパッて見て、
うん、
後ろ女性 の, この友達の人たちがこうワイワイキャッキャって感じで入ってくるのであれば、うん、こう開けて通してあげる。
なるほどね。
このちっちゃなアクションが本当にモテる、
うんうん、あそう、これはもう確定の話
確定の話確定の話
あそう、
これはもう経験談ですね。
経験談で、
うん、
そっか。じゃあそうやって常にその、まあ、エスコートじゃないけども
意識した方がいい
です
ね。
意識して、うん、そうか、あんまりさこういうのがいいよってさ知らなかったりするよね。
そうだね。
そう、例えば俺がまあ俺もいい年だからさ、
はい、
まあでも知ったのは多分20代中盤ぐらいかもしれないけど、うんうん、普通にねそういうお店とか入った時に、
はい、
あのソファーの方がいいのか、
うんうん、
普通の椅子がいいのかとかってあるじゃない。
あるね。あるね。
俺は個人的なところで、
はい、
ソファーより椅子の方が座りやすいと思ってる人間なので、
女性がね、
まあ、じゃあ 俺個人が、
あ、なるほど、内藤さんが、
俺自身は椅子に座った方が楽だと思ってる、
うんうん、
だから別にソファーだろうが椅子だろうが関係ねえだろっていうふうに思ったんだけど、
はい、
やっぱりその女性関係というか、まあ、なんかモテるやつとかに話を聞くと、
はい、
まあありえないぞと、
はい、
ソファーの方に女性を通せよという話をね、
はい、
まあ、聞かせてくれたりするわけ、
はいはい、
でこんなのさ知らないやつはさ自分の価値観だけでやっ
ちゃって、そうそうそうそう、
知らないからね、
うんうんうん、
そう、それと一緒でそういう居酒屋行った時も、
うん、
さちゃんと自動ドアを先に開けて、
うん、
で通してあげるとか、
うんうんうん、
知らないもんね、
うん、
全く別にね開く自動で開くんだからみんな入ってけよって思うもんね。
分かる。あのみんな入っていく時なんかこうみんな入ってからぶつかる感じになるじゃん。わかる、うん、こう
あるある。
でなんかちょっと前行ったり後ろ行ったりこう、う
ん、気まずい感じ、なんか変な、どうぞどうぞみたいな、
そうそうそうそう、あれがダメ。スマートじゃない。
そっか。
それをただ右手ですってどうぞってやっていく、うん、こう右手手に前に出してね、
うんうん、
どうぞってやるだけでちょっと恥ずかしい気持ちがあるかもしれない、
うん、
でもあ先いいよ先いいよみたいな言葉をつければ自然じゃん、
うん、自然できそう、
うん、できるできる。
そっか。だ19歳だからそういうのもちょっと恥ずかしいかもしれないよね、もしかしたら。なんか
いやこっからで行こう。
そうだね、
モテるよ変わるよ。
そのぐらいはできるもんね。ハードルはそんな高くないもんね。
ハードルそんな高くないし、うん、これが大きくなるから。
そっか。
周りと差つけきれる。
やらないもん周りの。俺も知ってる友人とかいろいろ見ても、
うんうん、
自動ドアがあって開けてあ先いいよとかって言わないもんみんな。
そう。
だから一歩抜け出すね。
一歩抜け出す。マジこのちっちゃなことで一歩抜け出すと思う。
なるほどね。
であの常に意識っていうかね、例えばマンションに帰るときとか、うん、お家に帰るときとか、
うん、
一人でコンビニ入るときとか、
うん、
切符買うときとか、
うん、
電車乗るとき、
うん、
常にやっていいと思う。あの例えば老人の方に対してだとか、
うんうん、
まあ、ベビーカー引いてるあのお母さんに対してだとか、
うんうん、
やっぱり東京とか人が多いところになるとそういう少しの気遣いも相手の人生にとって一ついいことが生まれるじゃん、うん、
あそれはある。
今日いいことがあった、
うんうん、
話するさ。
する
ね。内藤さん聞いて、
うんうん、
今日こういうあの高校生っぽい人がいてね、
うんうん、
こうベビーカーでこう私が困ってる時に手を貸してくれたんですよ、
うんうん、
先にどうぞって言ってくれたんですよ、うんうん、優しくないみたいな。
なる。別に直接手貸してるわけじゃなくて、
そうそうそう、
ちょっとどうぞってやってるだけでも、うん、そういうインパクト与えるもんね。
そう、相手にとっては自分はスペシャルなんだなって、しかも気持ちを、うん、
なるほどね、
はい、あの与えることができるんで、
そちゃんと気遣ってますよっていう風には相手は感じてくれるってことやね、
うんうん、
なるほどね。
これねいいよ結構。
これはいいね、
うん、
だその相談の中でさ、あのこの人があの、まあ、最後にはね異性に必ず嫌われてしまいますってあったんだけど、
うん、ありましたね。
そういうのもこういうのを積み重ねをすることによって、
うん、
あこの人気遣いできる人なんだなってなれば、
うん、
嫌われてたって、ま、内容にもよるけども、
うんうんうん、
少しその例えば中和されたりもね。
だってするする
一番最初の第一印象だもん、その入り口とかだったらさ、
そうそうそうそう、
そこでちょっとあこの人はいい人なのかなってなったら、今まで嫌われてたことももしかしたらプラスになっちゃうかもしれないよね。
もしかしたらプラスになるかも、
うん、ね、でもただ最初のイメージが悪かったらやっぱし最、ね、今まで通りだもんね。
そうだね。あの人の見た目は 90% で決まるとか言うけど、
うん、
やっぱそういう最初の行動、
うん、
ファーストアクションで、
うん
うん、だいぶ印象は変わると思う。
変わるんだよね、うん、それによって じゃあ今までのやつも全部どうなるのかって、
そうそうそ
う、ぐるっと変わっちゃうかもしれない。
楽しみだよね。
二
十歳でしょ、まだだって。
そう、まだ二十歳だ
よ。ベイビーじゃない、ベイビー。
ベイビー、ベイビー。
学ぶこといっぱいあるよ。
じゃあ、いけるね、これで。
いけるいける。
じゃあ、彼はまあ行動も起こして
るし、
で、もう出会いもあるから、
そうだね。
あとは、そういうちょっとエスコートじゃないけども、少し人に対して気を、まあ、気を使ってるっていうのはちょっとあれだけども、
うんうんうん、
少し意識を変えて、
見るのもあり、
うん、そうだね。それをすること、まあ多分やってればあれだけどね、多分やってないとは思うのよね。
いや、ほら二十歳ではできないんじゃない？多分
できないね、
うん、
恥ずかしいし知らないし、
うんうん、だから聞いてみよう。次のお便りもしいただけるんであれば、うん、実際試してみました、もしくは知ってましたっていうのであれば、うん、また違うアドバイスがあるんで、うん、
なるほどね、
はい、ぜひ試してください。まず
いろんなアドバイス持ってますね。
いやいやいや、もうこれだけしかないんで
もう女性受けはもうね、トウキさん抜群ですからね。
いえいえ、任せてください、うん、まだ俺も何か分からないことあったら、師匠がいるんで、その師匠にいろいろ聞いたことを皆さんに発信していくんで。
なるほどね、
はい、あのシェアしましょう、シェア。
すごいね、
日本人男子同士で。
もうやっぱりね、ここが俺たちと違う。俺たちそこで謙遜しちゃうからね。
あ、
モテるでしょうみたいに言われても、いやいやそんなって言うけど、いや任せてくださいみたいなねそこがまあちょっとね、意識の違いかなとは思うけどね。そんな俺も男になりたいなとちょっと思ってますから。
内藤さん、内藤さん、そのままでいいよ。
俺は、いや、変わりねえんだ、俺も。
いや、だから、そういうところでいいんじゃない？だから、ちょっとドア開けてあげるとかさ。
なるほどね。
うん、
俺たちでもできそうなんで、その、なんか、イケイケじゃなくて、ちょっとした気遣いができますよとかね。
いや、だいぶ女性、グッとくるよ。
グッとくるんだね。
うん、
じゃあ、これ、ラジオネーム、やまやんさんのお悩みだったけども、
うん、
俺もちょっと使うから。
で、みんなに使えると思う。
うん、じゃあ、みんな使っていただいて。
みんな使って使って。
う
ん、
あれやったら、もう、すぐ、童貞捨てられた
よ。結構いいよ、みたいなね。
うん、ちょっとやるわそれ、
うんうん、やってやって。
じゃあこれで解決だね。
いやい、
よかった。
ありがとう
ございます
。
じゃあ、
はい、
ちょっとお便りをねいただいてるからね、
はい、
読んでいこうかしらね。
お願いします。
ラジオネーム、
はい、
草壁さん、
ありがとうございます。
トーキーさん、内藤さん、こんばんは。
こんばんは、は
い。非童貞ネットですね。わかります。なんとなくですが、パルおじさん頑張れっていうねお便りいただいてます。ありがとうございます。そうなんだよ。だから非童貞ネットなんだよ。俺も童貞じゃないし、
はいはい、
トーキーさんもうね、ゴリゴリの童貞じゃないしさ。
そうです ね、
おかしい。聞いてる人は童貞なんだよ童貞
半分。あれでもさっきの就活の15人、
あ、まあね、15人スパンキング
に関しては、ね、ミスター15人スパンキングもいたからね
そうだからおかしいんだよ、童貞ネットって言ってるのに。
いいんじゃない。
そうじゃない人も多いんだけど、
それが童貞ネットでしょ。
ただ気持ちがね、やっぱりちょっと、はい、なんて歪んじゃってるっていうかね、
はいはい、
屈折しちゃって童貞寄りな人多いんだよね。童貞捨ててでも、
うーん、
いやだってスパンキングいくらしてようと結婚には結びつかないとかさ。
あ、なるほど。 そこがもう童貞っていう感じのニュアンスにね。
そうそうそう、
う
ん、本来なんないもん、そんだけやってたりとかしてさ、
ね、
出会いがあった
ら結構この人ネクストレベルだと思うよやばくない？だって
もう童貞超えて非童貞超えてその上の世代なん
だ。そうそうそうそう、
ネクストジェネレーションでしたね。
いや、マジやばかったね。
ちょっとやばいやつだったね。
スパンキングしながらこんな肉麺切れたらやばいでしょ。
ちょっと今度使いたいでしょ。
うん、使いたい。
ギャグボール使って。
マジ使いたい。ギャグボール
は
買う。
うん、ギャグボールはね、多分その辺売ってると思うんで、アダルトショップに売ってると思うんでね。
でももしかしたら普通に俺拳とか突っ込んでるかも、口の中に。
拳か。
うん。
うん、
でもボールいいね。ボール使えたらハンズフリーできるから。
ハンズフリーじゃねえし。やばい話になってくるからね。じゃあもう一個ちょっと普通のお便りいただきます。
はい、
ラジオネーム、羊がいる水族館さん。さっきお便りいただいた方ですね。
お、来た。
やりちんトーキーさん、ありがとう。明日からダラダラせず、集中してまとめサイトを見ることにするよっていうね。
イエーイ。
いただきました。
ありがとうございます。その意識が大事です。
ね。
うん、
もうこれで、じゃあ明日からね、素晴らしい、ま、時間の。ね、使い方できるってことだね。
一緒に行こう、一緒に行こう。
うん、いいことだね。
うん、
じゃあ、あともう一つ、あ、で続けてね、羊がいる水族館さんですね。
はい。
渡る世間は鬼ばかりの世界に、ビバリーヒルズ青春白書みたいなゲストが来たなって。うまいんだよ、みんな、こうやって、
ね。ビバリーヒルズ青春白書。
うん。NHK でさ、うん、やっていたそのドラマなんだけど、海外ドラマ。
へー。
なんかその大学生なのかな、
うんうん、
そういう男女のグループがあって、
うんうんうん、
でもう、まあ、普通の男女のね、その大学生活の話なんだけど、
うんうん、
もうグループ内でもう恋人がも
う
行ったり来たりのやつ、
ね、
で全員も兄弟みたいになっちゃった。
あ、分かる分かる分かる。
そんなやつが来たな今日はって。
あー、うん、なるほど、ね、
こっちは渡る世間ですよ。
あ
だからね、まあ いいんじゃないですか、そういう異文化交流的なところ
で、はい、はい、そうですね。
じゃあそんなところで、じゃあもうちょっとね、さっきのコーナーのね、
はい、
デモデモ立って相談室お便りいただいてますから、
はい、
ちょっとこちらも紹介していきたいと思います。
Welcome。
はい、そしたらラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん、
ありがとうございます。
自分も21歳で未だに童貞です、
はい、
そろそろ卒業したいです。
卒業しましょう。
童貞卒業のコツを教えてください。
シンプルだね、
うん、童貞ネットのテーマでもあると思いますっていうね、
うんうん、
お便りいただきました。
あの結構こういうキャラですけど、
うん、
あの僕本当は一途で、
うん、
あの今まで彼女は今5年間生きてきて、
うん、
前の彼女は2人、
うんうん、
1人が4年間、
うん、
でもう1人の方と3年間お付き合いさせていただいたんですけど、
長いんですね、なかなか。
そうそう、うん、一途なんですよね。
なるほど。
だからコツっていうのはやっぱ俺人好きになってセックスしたから最初、
うん、
これに対して なんてアドバイスしようかな。
じゃあまず、まあ、童貞卒業のコツってあるけど、まあもちろんここに来ているようなリスナーは、
はい、
あのただ卒業できればいいとは思ってない、
ね、あ、だからそうそう、うん、それによるよね。
そうそう、
ただ卒業したいんだったら結構、まあ、アドバイスもあるけど、
うん、まあ、こういうとこ行けよとか、うん、まあ、別にお金払って行ったらいいじゃないとかもあると思うけども、
うん、
まあ、そうじゃないんだよ。だからこそこじらしちゃってるからね、やっぱり理想のっていうか、うん、
あるよね、
うん、やっぱし恋愛しての、ね、好きな人とセックスしたいなっていうのが、
それがいい、俺それがいいと思う、う
ん、そう、こういうところなんだよ。そのね、トーキーさんやりちんみたいな感じがあるけども、
うんうん、
微妙にこういうところがあるから、
微妙に
微妙にだよ、
微 妙、
うん、微妙にこういうねところがあるから今日はねゲスト来てもらってるとっていうのはあるからね。
俺ね、あのやっぱそうだよ、恋愛でやる一番最初のファックっていうのがね、
うん、もうちょっとい
いと思うんだよね、うん、いいです。
まあね、
じゃあだからコツってなんだろう、
まずはじゃあ好きな人を作るっていうのは大前提じゃない？
それが難しいんだよね、多分ね。
そうだね。
それがだからコツなんでしょ
う。うん、
自分の好きなこと、趣味とかさ、
うん、
没頭していることっていうのが今もしあるのであれば、
うんうん、
それに俺は集中した方がいいと思う。
うんうん、
そう、自分の世界で生きてる周りの、え、なんていうんだろう、自分の世界で生きてたらそういう女性に出会うから。
出会う
と思う。
例えば俺がさ、うん、これポッドキャストでもうこれ6年半ぐらいやってるのね。
うんうんうん、
どうやって出会うのこれで。
女性何も来てないんだ。
いや、まあ、だ、じゃあ来たとするじゃない、
うん、
多少、
うん、
一回パルさん飲み行きましょうよとか、
はいはいはい、
でもそれがさ別にさ、そのあこの子と結婚したいなとかってさ、
だってそれはまだ飲みに行ってないから分からないじゃないですか。
飲みに行ったとしてじゃん、
はい、
飲みに行って、まあ友達だったら別にいいんだけど、
はい、
結婚とかまで考えると違うなって思って、
はいはい、
そうするとそこからあんまり別に発展はしていかなかったりするけど、
はい、
で多分そう、この童貞をこじらせてる人っていうのはそのやっぱり結婚が多少なりともあると思うんだよね。
え、もう考えてるってことですか。
俺はそうなんだけど。
え、ちゃちゃちゃ、内藤さんじゃなくてこの方21歳ですからね。
21歳の時に俺はそう考えてたから、多分この人もそう、
マジで、
うん、だってセックスしたら、
うん、
あのゴムをつけていようが、
うん、
できる可能性ってゼロじゃないじゃない、
うん、確かに。
できたら結婚するじゃない、
間違いない。
であれば付き合う人、セックスする人は結婚する可能性がある人って位置づけじゃない。
まあまあまあまあ、
だからあこの人だったら結婚してもいいかななんて思える人じゃないとセックスはできないわけ、
うんうんうん、
だからちょっと意識として結婚は絶対にあるわけ。
それめっちゃ女性にとってはいいと思う。これ全員聞いてる？女性の方も聞いてる？
女性のバッシングばっかりしてるからもう聞いてねえ、女性は。
いや、今のはね、女性に対して あのめっちゃいい言葉だよ。
いやでも、うん、あのいつもバッシングしてるからもう女性は聞かなくなっちゃってるんだけど。
あ、そうやってほらリスペクトがないから女性に。
でも今リスペクトちょっとしてたでしょ。
そうそう、今の言葉とかめっちゃ女性がそれを求めてるんですよ。女性はそれを求めてるんです。
いや、みんなそうだよ。ラジオ聞いてるみんな、
うん、
全員って言ったらあれだけど、
うんうん、
長く聞いてくれてるっていうのは俺のそういう意識っていうのを、
はいはい、
ある程度まあ賛同してくれてる人多いから。
なるほどね。
多分近い考えの人多いと思う。
へー、うん、それめっちゃ、いや、それは大切にしていっていいと思う。
それはいいんですか。
うん、それ芯はがっつり通していっていいと思う。
そっか、うん、だからその女性とセックス、
はい、
もしかしたら今はできるタイミングっていうのはみんなも結構あったかもしれないけど、
はい、
ただやっぱりそこを意識するから、あ、ちょっとこの人は違うなってセックスする機会はちょっと逃しているっていうのは あると思うんだよね結構、
うん、だからどう童貞を卒業したいかで、うん、あそのチャンスがあこの人いけそうだなっていうのがあるんであれば、うん、童貞卒業したいっていうその言葉だけで言うのであれば、うん、どうぞ俺セックスしていいと思うよ。
なるほど。だけど、うん、じゃあそのやっぱりちょっとある程度理想のセックスがある、
はい、
っていうんであれば
そう
ちょっと話は変わってきちゃうよっていうことだもんね。
そう、まさにそう、うん、
でその時はやっぱりその今熱中してるものがあれば、うん、それをもうまっすぐにやっていく、
そして楽しむこと、
楽しむこと、うん、だ自分が楽しんでるんだっていうのを周りの人が見た時に、あこの人なんか楽しそうだなっていうのがあってっていうところ、
うん、
そっか、そこに女性がなかなかね周りにいないようなジャンルのことをやってると
あるよねそういうの、
うん、
その場合は、うん、どうだろう、もうアクションを起こすしかないよね、
うん、
だからあえてちょっとなんていうの、まあ、セッティングしてもらったりだとかちょっと出会いアプリに手出すとか、
うん、
もしくは、まあうん、まあこれもちょっとまた別の話になるけど、うん、カフェ行くとか、
カフェねカフェには出会いが転がっていると
そう、あれはねもう出会いの場でしかない。
なるほどね。
しかも昼、
昼のカフェ、
うん、いやらしくないじゃん。
いやらしい、人妻ばっかじゃない。
あだそれはいやらしいよ。
それはいやらしいですね。
だそこを狙おうよ。
そこは狙わないよそこは狙わないよ。真面目なあの結婚したい人と、結婚してる人じゃないよ結婚したい人だから、ね、
そうだ、ね、
そうか、うん、じゃあまあそういう風にすればいいけども、はい、ただ今の何でもない状況で、はい、そういう出会いとかをセッティングしてもらっても、はい、特に何も多分発展しないけども、
うんうん、しない。
そのやっぱり自分が輝いてるというか、うんうん、楽しんでるなっていう状況で、うん、そういう場に行くと周りの人もあこの人人生楽しんでそうだなってなって好印象で、
結局ね、うん、人生楽しんでる人ってやっぱ魅力的なんだよね。
それはあるんだよね、
うんうん、あの金稼いでる稼いでない関係ないから、
うんうん、
何かに没頭してるとか楽しんでる人っていうのは常に誰かの心を引きつける。
なるほどね、
うん、だからこそ悩みとしてはやりたいことがないんですよとか、
うん、
あの将来何になっていいか分かりませんとかっていうのはあるんだけれども、
うん、
ないから、絶対あるから、何か
な、その自分の今までの行動とかも見てきたりとかして、
そうそうそう、振り返って、
うん、
何で笑ってたか。
なるほどね。
だって小学校とかさ、うん、疲れた、
疲れない、
ずーっと遊ぶじゃないですか。
遊ぶ、
まあ、もちろんインドアの派の人もいて、うん、本読んでた人もいるかもしれない。
ずーっと本読んでるか、ずーっとゲームしてるか、
そう
ずーっとやってるもんね。
そう、うん、何かやってるじゃないですか。
やってる。
振り返ってね、
うん、
今自分には何ができるんだろうって、
うんうん、
情報をバンバンバン、それこそまとめサイト読んでいいと思う、うん、
ずーっとまとめサイト一日中見てて、
うん、そうそうそう、あ俺これいけそうだなみたいなのがあるから、うん、まあ没頭した方がいい、何に対しても、
なるほど、ね、
楽しんだ方がいい、
うん、そっか。じゃあそういう没頭できるものっていうのをちょっと過去のね人生振り返って、
はい、
でちょっと考えてもらって、でそれがちゃんと見つかったらもうそれにもうガツガツ行ってもらって、
ガツガツ行こう、
で人生楽しんでるなって、毎日自分の心が充実してきたら、
うん、
その時点でじゃあそういうセッティングしてもらおうか、
うん、そうですね。
セッティングも多分、はい、そうやってなんか毎日楽しんでるようなやつがいたらセッティングしてあげたいなって思うもんね。
そうそうそう、うん、こいつああちょっと、うん、そう紹介してみようかなみたいな、ね、
うん、あるもんね。なんか
あるある。
やっぱしなんか暗い感じのやつは紹介しにくいもんね。
俺だって俺内藤さんもめっちゃ紹介したよ。
いや俺は暗いやつなんですよ。
あのフランス人とアメリカ人のハーフのこととか
あと
夜の業界でして生きたのゴーゴーダンサーって言われてるあの水着だけで踊る女性の方とかの内藤さん紹介したよ、うん、
なるほど。俺結婚前提で考えてるからちょっと無理なんだよな。
あそれは無理かもね。
そう、結婚前提で、
あの人たちピュアだからね。
あだから難しいよねそこね。
めっちゃおっぱい出してお尻出して踊ってるけど、
うん、
将来の夢何なのっつったら主婦とか言うから普通に。
なるほどね話してみないと分かんないんだよね。
そうそうそう
そうそうか。それはやばいね、
うん、
じゃあ大丈夫だね。このうんこぶりぶり太郎さんの、
はい、
まあ、ものとしては童貞卒業したいですっていう、ね、ことだけど、まあ、大学もそろそろ多分卒業だからってことだと思うんだけど、
うん、
学生のうちじゃないとなかなか出会いもないんじゃないかとかね、
あ、 そうだね、
あったりするけども、うん、まあ、一応友達がある程度いるんだったら、
うんうん、
もうあとは自分のまずやりたいことをガンガンやって、
うん、
で自分が一番楽しん で、
うん、
でその上でその友達とかに紹介だってセッティングしてもらうっていうのが一番かね。
一番だね。でこのうんこブリブリさんもあの、うん、紳士的に行こう。
大丈夫この人ね、うん、紳士、名前がハンドルネームがうんこブリブリ太郎だけど、
うん、
大丈夫紳士、うん、あの答えとかも結構いただいてるから紳士だ、
うん、じゃあそれで行こう、
うん、じゃあそれでね、じゃあまずはちょっとあの自分が楽しむ人生を送ると自然とそういうのも、まあ、ついてくるんじゃないかと。
間違いないと思う。
間違いないね、うん、もう解決、
はい、
うん、じゃああとはもう一個読もうかな、
はい、
ラジオネーム453番さん、
ありがとうございます。
いいおっさんですが、
はい、
恋をしてしまいました。
いいね。
その子は高校1年生なんですが、
Damn.
友達思いで少し食いしん坊、
はい、
実は芯の強い優しい子です、
はい、
でもその子は画面からなかなか出てきません、うん、井戸の映っている画面から女の子が出てくるなんて素敵な都市伝説があるって聞いたことがあるんですが、
はい、
小泉花代ちゃんはなかなか出てきません。
小泉花代ちゃん、
どうしたらいいのか教えて、エロい人っていうお答えいただいてます。
あ、これはね、うん、ちょっと語ろうか
語ろうか。あの、一応補足だけします、うん、この小泉花代ちゃんって何なのっていうところなんだけど、
うん、
これは俺たち界隈ではとても有名なキャラクターの一人で、これアニメのラブライブっていうアニメの出てくる小泉花代ちゃんっていう高校1年生の女の子がいるの、
はい、
でこれはもう小泉花代ちゃんって言ったらもうみんなが、あ、花代ちゃんかってなってるから俺たち界隈ではね、
うん、あ、デジタルヒューマンなんでしょ。
そう、デジタルヒューマンです。あのアニメのね、キャラだけども、
うんうんうん、
で、この子はまあね、その紹介の通り友達思いで少し食いしん坊で、
うん、
芯の強い子、
うんうん、
優しい子なんだよね、
はい、
あの眼鏡かけてる、
はい、うん、
でもあのスクールアイドルとしてね、踊るときは眼鏡外してるから、そんな素敵な子なんだけど、やっぱり画面の中から出てこないと。
画面
の中
から出てこないんだね、
うん、
どうしたらいい。それは、うん、画面の中から出てこないわ。
出てこない、
うん、
嘘でしょ。
出てこないよ。
出てこないの。
俺も夢を語って夢をぶち壊されるのめっちゃ嫌いなんですよ、
うん、
どうにかしてやろうと。
そうだよね、
うんうん、思って行動するから、うん、
諦めなければ。
諦めないでいい。出てこないんだったら、うん、出てきてるやつ探そうぜ。出てきてるさ、いっぱい。
でもさ、
うん、
小泉花代ちゃんみたいな子は現実にいないんだよ。
だからレベル高いからいるわけないじゃないですか。だって高校1年生で食いしん坊で芯が強くてダンスするときメガネ外すんでしょ。
そうだよ。
クソセクシーじゃないですか。
クソセクシーだよ。
そういう人だってアイドルとかさ、
うんうん、
あのもう芸能界にいる人とか、
そうだね、
そういうレベルになってしまうわけじゃないですか。
そうだね。
でもこの小泉さんの要素を持った女性っていうのはいるでしょ。
なるほど、
うん、
じゃもう小泉花代ちゃんのそういうなんか要素を全部落とし込んで、
う
ん、その
そう、
うん、そういうリアルな人を探す。
そう、例えばメガネかけてる人、
うん、
料理してる時だけはメガネ外させるとか、
うん、ちょっとなんかプレイだね。
でしょ、
プレイだね。
でしょ、うん、そういうのでもいいさ別に。
なるほどね、
うん、でちょっと食いしん坊な人だったら、うん、あ、この小泉ちゃん似てるなとか。
なるほど、
うん、
別に年齢とかって考えちゃうともう制限されすぎちゃうけど、
そう、
別にじゃあ本当食いしん坊でまあ優しい子とかで、
うん、
でメガネもドキドキ外してくれたりとか。
そうそうそうそうそう、その時ドキってすればいいんじゃない。
なるほど。そしたらちょっと、あ、花代ちゃんっぽいなってなる
わけ。花代ちゃんっぽいなって、花代ちゃんよりいいなってなるから。
あ、うわ、それはね、あの2次元よりも3次元の方がいいなって思った時には強いもん ね、
う
ん、ね。
そうで、ファンとしてあの応援してあげればいいじゃないですか、花代ちゃんのことは。
なるほどね、
うん、
あ、そっか。でも花代ちゃん、まだこの質問だけだったら多分、まあ、例えばじゃあ料理教室行こうよとか、
はい、
うん、そこで料理教室で知り合った女の子とかと仲良くしたら、
はい、
もしかしたらそういうメガネかけてる子がいたらそこに行ってさ、
いいねいいね、
でやったらちょっとそういう要素がね、なんか垣間見れて、
はい、
でちょっとキュンときちゃったら、
はい、
そこからアタックしていけばいいんじゃないのって、
うん、
いうことかもしれないんだけど、この花代ちゃんってさ、結局二次元ではあるんだけど、
はい、
中の声優さんっているんだけど、
うん、はい、
声優さんっていうのも結構表に立って、
あ、やってるんだ、活躍されてるんですね。
そうで、この間とか普通に埼玉スーパーアリーナとかで、あのそういうもう声優さんたちだけでね、
すげえ
やってるライブとかもすごい人が来てるの、もう何年もやってるんだけど、
はあ、
なので、うーん、ちょっと中のその声優さんの方ももしかしたらこの人好きかもしれないから、
うん、
そうそう、だからなんかその辺難しいんだよねと思って。
なんで
なんかその花代ちゃん2次元だから難しい、
はい、
でも3次元でその花代ちゃんの声の人っているわけじゃん。
そうだね、
うん、でこの人に対して恋愛感情を持つっていうのもまあ難しいから、やめたほ
う
がいい。
うん、やめたほうがいい、
うん、じゃあその花代ちゃんの要素を持った他の人
を探そう、
一般人を、
うん、あの皆さんにこうやって言ってますけど、あの僕モテてないから女性に対してはどうやってモテるんだろうなと思って努力してるんですよ。
なるほど。
もう本当にモテないから、
ナチュラルボーンモテってわけじゃない。
違う違う違う、 それだったら多分俺こんなアドバイスもできないと思うよその人。
なるほど、ね、
だって本能的にいろいろやってるから。
なるほど。
で昨日も一昨日も何人にも女性に振られてるし、いやキモいからやめてとかもめっちゃ言われてるから、ね、やばいからね。
なるほど、ちゃんとアタックしてるんだ。
俺ダサいよ、俺めっちゃダサいよ。
そうなの。
うん、
そっか。じゃあその強いハートでなんとか持ってはいるけども、いろいろとそういう傷ついたりもするし、
ネガティブな一面はある
あるんだ。
あるあるある。
そっか、うん、だからこそじゃあこの人たちの気持ちもわからないわけじゃないんだ。いや
全然わかるよ、普通にわかるよ。
そっか。
俺で言えばね、うん、デジタルヒューマンではないけど、うん、テレビの中の、うん、そのさっきも言った例えばダンスが上手な女性とか、うんうん、あとまあ有名なシンガーさんとかね、うんうん、この人に会いたいな、うわこの人めっちゃ綺麗とか、うん、うわ可愛い恋しそうだなっていうのはあるから、
うんうん、
めっちゃわかる気持ちは。
なるほど、同じだもんね結局、うん、手が届かないっていう部分
では
ね、
相手に対して恋するのは一緒。それは誰だってあるから。でもその人の要素を、うん、あの持ってる女性っていうのもいるから。
なるほどね、
うん、その人たちに、まあ、少しずつね、
うん、
アプローチしていったらいいと思いますね、
うん、なるほどね。じゃあまあ解決だな。
解決でしょ、
うん、まあ、それは花代ちゃんに関しては応援は続けていこうよと。
応援続けていい、
ね、で中の人、その声優さんの方も埼玉スーパーアリーナ行ってちゃんとね応援していけばいいよって。
応援していこう。
だけどリアルでね、彼女だったりとか結婚とか考えるんであれば、ちゃんとそういう要素を持った人を探すっていうね、うん、
だってかっこよくない？例えば、うん、彼女とかがいて、うん、もしくは好きな女性、お付き合いさせていただいている女性、結婚しているっていうのがあって、うん、そうデジタルヒューマンを応援したりとか、うん、その声優さんを応援しに行くのってかっこよくない？
かっこいいかもしれない、
ね、
うん、
プレイヤーでしょ、プレイヤー、
プレイヤー、
うん、女性一人、
そうだね、
養っててっていうか、うん、なんかちゃんとこう
あってね、
そう、あって、うん、またそれとは別に、うん、好きな女性がいるから。
そうだね、
ここは割り切ってるから
だ。メジャーリーガーの田中のマー君もそうだよね。だってアイドルと結婚してさ、
うんうん、
それででも追っかけとか、や追っかけじゃないけど AKB 好きだったりとか。
マー君そうなんだ。
マー君すごいアイドルオタクだから。
へ、
あとはその桃色クローバーとか、
うんうん、
とか仲良かったりとかするから、
それでがっつり自分の好きなことやってるでしょ。
そう、奥さんもアイドルだし、うんうん、でメジャーリーガーとしても成功してっていう、うんうん、一番かっこいいパターン。
そうそうそう、でそこまで大きいか大きくないかっていうのは重要じゃない、
うんうん
うん、メジャーリーガーじゃない別に、
そう、ね、自分、
うん、そのアルバイトでも仕事でもさ何でも楽しくね、うん、なんかやってね。
そうだね、
うん、
でちゃんと一途に
そう
やりつつも、うん、そういうまあファン的な活動をしてるっていうのはなかなか難しいことだからね。できるようになったら、う
ん、最高っしょ、
最高な人生が待ってるよって。
待ってるよ人生、バラ色だぜ。
じゃあ解決だね。
いや、
だいたい解決してんだこれ。本当解決できてる。
どんな感じなんですか今のところ。ここまでどう、スペシャルウィーク。
解決だよ。
いいんだ。
もういいのいいの。
流れとしてはいい。
流れとしてはいいんじゃないかな。
お、よかった。
うん、多分みんなの、はい、ねこうやってお便りもじゃあ一個来てるからさ、はい、読もうか、
はい。お願いします。
ラジオネーム山やんさん、
はい。
さっきいただいた。
ありがとうございます。
内藤さん、トーキーさん、
はい、
的確なアドバイスありがとうございます。
ありがとうございます。
今後またそのような機会があった時には実践してみようと思います、う
ん、お願いします。
相談して少し気が楽になりました。
やったぜ。
これだよ
ね。
だで手応えあったでしょ、これで。手応えあるでしょ、これ。
あるあるある、
ね、
嬉しい、うん、
ちゃんと。
でも僕もそのメールいただくメールに対してはマジでガチっすからね、
うん、
この人がこの場にいると思って、俺は内藤さんが読んでくれてる、うん、このお便りをメールを聞いてますから。
そうだよね、
真面目に向き合ってますから。
そうだ、僕茶化してるわけじゃない、全然ね。
全然茶化して
ない、しっかりもう話してるからね、
はい。
じゃあもう一個、
はい、
お便り読んじゃおうかな。
お願いします、
ね、もうこうやってお便りがさ、こうやってリアルタイムで来るじゃない、
はい、
だからね放送時間が長くなって長くなって。
あ、でもまあそれもリスナーの、はい、希望であれば。
そうなんだよ、
はい、
もうね、
いい
んじゃないですか。1時間っていつも言ってるのにね、
はい、
気づくと2時間半経ってるっていうね。
なるほどね。
そう、ありがたい話なんだけどね、
うんうん、
じゃあちょっとね他のお便り読んでいきたいと思います。
お願いします。
ラジオネームさすらいのスロッターさん、
はい、ありがとうございます、
トーキーさん、パルさん、こんばんは。
こんばんは、
はい、先日、申し込んだ就職先残念ながらダメでしたね、
うん、
あ、この間俺がねちょっと転職活動してるんだけども、
うん、
それがちょっと結果がねあんまりちょっと悲しいね、お祈りしますっていうメールが来ちゃったから、
ああ
残念だったねっていう話で。
はい、はい、
どんな会社に申し込んだか知っていただけに応援していたんですけどね。 自分のよ、自分のことのように悲しみました。
ああ、いい人だね。
いい人だね。今週は340回のスペシャルウィーク放送ってことで楽しみにしております。
イエイエイ。
早速ですが、はい、俺も相談コーナーへの投稿です。
はい、
毎年借金が増えてます。
はい、
スロットで作った借金ではないですよ。
うんうん、
パルさんと同じで、事業を立ち上げて作った借金なのですが、
うん、
支払い先が多くて、借りに借りまくって雪だるま式に膨大な借金になってしまいました。まずいまずいと思いつつ仕事をしてなんとか返しているのですが、どうも借金が減りません。
はい、
そこで見事に事業を、事業で作った借金を返済したパルさんにご相談です。
はい、
どうしたらお金が稼げて借金が返せますか。パルさんみたいに仕事せずに美味しいものを食べ好きなことをして暮らせるのでしょうか。これでパルさんに彼女がいたらハイパーリア充ですよね。
リア充。
ぜひ素敵な回答をお願いいたします。
はい、
お便りです。
結構まあ、誰もが求めるライフスタイルの話だね。
そうだね。
彼女がいて何も仕事しないで、うん、でも仕事しないでっていうのはこれ なんかちょっと違うと思うんだよね。
まあ仕事は仕事って表現が難しいね。仕事ってそのなんだろう、好きなことを仕事にしてるのが一番いいけども、
うん、
まあ、いわゆる仕事って、まあ、我慢して我慢して耐えて、ね、でお金を稼ぐ、生活するためにお金を稼ぐっていうことが多い、大きい、ね、なんかその概念ではあるから、
はい、
多分好きなことをしてお金を稼ぐっていうのは一番ね、いい姿だなと思うけど、
うん、
まあそれを仕事と呼ぶのか呼ばないのかっていうのも、
そうですね、
好きなことしてお金稼げちゃってるっていうだけ。
そう、俺はその点は本当にそうだと思う。で
もそれが一番いいんだけどっていう、ね。
で、内藤さんのアドバイスとしては、
まあこの、まあ、結局はその借金だよね。
はい、
自分で事業を立ち上げて作った借金っていうのが大きくて、
はい、
まあどんどんどんどん雪だるま式に大きくなっちゃって、
はい、
まあ、返すのが難しい、
はい、
そんな最近ですと。どうしたらまあ、借金返済できますかってことだけど、
はい、
借金の額にもよるんだよね。
結構どれぐらいなんだろう ね。3桁なのか 4桁なのか。
3桁だったら別に問題ないと思うのよね。
結構いけるんだ、
うん、だって3桁だったら、だって普通に、例えば、まあ、この間まで俺派遣社員で働いてたからさ、
はい、
派遣だってまあ一人暮らししながらね、でも毎年100万ぐらいはさ、
うん、
貯金しようってことは全然できるわけよ。
うん、そうだ、やり方によっちゃ、ね、
う
ん、
そうそう、
はい、
さらに実家なんて帰ったら150、200貯められるじゃない。
はい、
だからそう考えると全然3桁だったら1年とか2年とか別にまあ500ぐらいあったとしても、
はい、
3年もあれば返せるわけじゃない、
本人の行動次第では。
うん、でこれは全然無理、そこまで無理しなくても多分返せる、実家に帰っちゃえばね、
うんうん、
ただ実家じゃなくて一人ぐらいするんであれば、まあ、やっぱし500万の、まあ、5年とかね、
うん、
かかっちゃうけど、まあ、5年あれば、
はい、
まあ、そんな無理なく、
はい、
うん、ちゃんと返せるかなとは思う。
なるほどね。
ただその間はまあなんか落ち着かないし、
はい、
例えば
そうですね、
お金を稼ぐっていうのを重視して考えちゃうから、
はい、
そのさっき言った仕事っていう概念もあるけど、
はい、
自分の好きなことをして得られるお金とかだと、例えば月15万ぐらいしか稼げないとしたら、それはやっぱしちょっとできなくて、自分の嫌な、あんま得意じゃないけどお金が稼げる仕事を我慢して5年間とかやらないといけないかもしれないけど、目的が借金返すだけであれば、
はい、
うん、それは全然できるよねとは思う。
そうですね、いいアドバイスじゃないですか。僕も借金っていう借金ではないですけど、一応まあ借金はあります、
うんうん、
で返せてない状況で、うん、少しずつ少しずつ返せていってるんで、
うん、
やっぱあるっていうのがね、不安になるのは分かるけど、今内藤さんが言ったアドバイスみたいに3年とか5年のスパンで考えて、
うん、
コツコツやっていくのであれば、うん、僕も間違いないそれはプランじゃないかなと思いますね、
うん、ただこれが4桁なった場合は、
はい、
俺は分からないんだよね、
うん、
俺はその3桁までしか借金してないから、
うんうん、
4桁の場合ってもう結局そのやってる事業を成功させるっていう方法以外、
そうだね、
俺対象はないもんね。
俺そこに結構今話聞いてて、うん、メール読んでもらってる時に思ったのが、うん、 その事業を成功どう成功させるかなっていうところもうちょっとフォーカスを置いていいんじゃないかなって思う、
うんうん、
例えばあのハイパーマーケティングっていう本とかわかりますか？
わからないです。
あのそういう本があるんですけど、うん、どうやいかに自分たちの製品にユニークセールスポジション、
うん、
あの内藤さんのラジオの売りはこれだっていうのがあるじゃないですか、うん、それを商品につけて売っていきましょうとか、まあ、いろいろめっちゃ分厚い本でね、うんうん、書かれてるんで、そういったものをやっぱりもう自分で授業なされてるんで、
うん、
僕あの釈迦に説法はしたくないんで、
う
ん、
なるほどね、
はい、もうあのいろいろ分かると思うので、うん、もうちょっとそこに意識を持っていけば、うん、ね、いいんじゃない、成功するよね。
まあその諦めずにいろんな情報を得て、うん、
ねね、
どんどんどんどん上げていけばね、積み上げていけば、
うん、まあ、すごくない？自分で授業やるって
すごいよ。しかもこうやって返せないぐらいの借金もするぐらい
勇気があるんだよね。
そう、なかなかできない。
いいと思う、
うん、ただでもこれ相談してるってことは、事業がうまくやろううまくやろうってやってもなかなかその花開かないというか、
うん
うん、そこでもちろんだって事業が成功してればこんなね、お悩みはないわけだからさ、
はいはい、
ただやっぱりね、じゃあ事業を起こした人全員が全員ちゃんと成功するのとかっていうと、まあ、あの諦めなければ成功するんだろうけど、成功するタイミング、
はい、
例えば来年成功するのか10年後成功するのか
で変わりますね。
変わる。で、うん、今ね、結構もギリギリなぐらい借金あって、
うん、
1年後に成功すれば全然問題ないけど、うん、10年後に成功じゃもうちょっと借金が払えなくて倒産とかさ、
ね、
あるかもしれないからね。だから安易に、まあ、事業頑張れよっていうだけだとちょっと難しいのかななんて思ったりするんだよね。
あのだったらもう原因だよね。原因が何かを考える、うん、どうすればうまくいくんだろうじゃなくて、
うんうん、
まずダメな原因を潰していく、一個ずつ。
なるほど。
例えばお肌の悩みとかさ、うんうん、それを治すためにニキビの薬とか塗るけど、うん、それはあくまでできたものに対しての対処だから、
う
ん
う
ん、じゃあなんでニキビができるのか、
うん、
食生活、睡眠不足、うん、寝る時間がおかしい、うんうん、そういう原因改善からしていったら見えてくるものがあるじゃないかな。
そうか。じゃあちょっとアプローチを変えて見ていくと、うん、今まではもしかしたらね、そのなんか良くしよう良くしよう、どうやってやったら良くなるかなとかっていうのもあったけども、うん、そうじゃなくてなんでダメだったかの方にちょっと考えていくと、うん、おのずと良くなっていく
と思う、
うん、そういうのもあるかもしれないね。
あともう一つ言うのは、もう情熱だよね。もう精神論になるけど、
うん、
あとはやってやるしかないよっていう元気と情熱
まあね、
だってこの方自分で事業して借金もあのやる、もう常に前向きじゃないですか、
うんうん、
情熱っすよね。
情熱だね。
もう炎でいこう。
炎だね。
燃えていこうぜ。
いけるかな俺はちょっとこのアドバイスだと、
うん、
あんまりなんか難しいなと思って、
うん、そうだよね、うん、そうだよね、難しい。もうちょっとディープな話になりますよね。そうそう、専門用語とか多分そういう話を交えたのになるのかな。
うん、
もうちょっと詳しく話聞きたいですよね、この方から。
まあ、なんでこういう風な借金になってしまったのか、膨れ上がってしまったのか、
うんうんうんうん、
っていうことがあると、まあより
話しやすいですね、
うん、話しやすいかなと思うけど、
はい、
まあだから結果として少ない借金であれば、もう普通に働いちゃう、他で働いちゃって他で稼いで返しちゃうっていうのが一つだと思うのよ、
う
ん、俺は。
そうですね、
うん、まあ、手っ取り早いよね、
はい、
うん、だけど本来であればやっぱりその事業をね、
はい、
やっぱし成功させて借金なくす方が絶対いいから、
はい、
まあそっちの方向、
はい、
であとまあ借金の額も本当に多いんだったらもう逆にそれしかないよねっていう、
はい、
うん、ところで、あとはじゃあそういうビジネス書とか読んでもらったりマーケティングとかでやってもらって、
うん、
で頑張りましょうって情熱を持って。
あとはもう情熱、
情熱だね。
俺はもうバカだから、あのスマートじゃないんで。
なるほど、
はい、そんなに本当に勉強してないんで、この心から来るものに直感を大切にしてるし、
うんうん、
あとはやってやるぞっていう、
そうか、
心意気で今まで踏ん張ってるんで。
じゃあもうあとはがむしゃらに、
がむしゃらに行こう。
もうまとめサイトなんて見ないでその時間はもう仕事みたいな
そうそう、うん、
ところだね、
はい、
じゃあそれで解決ね、解決して借金返し終わりましたってなったらね、
あの連絡くださいマジで、
ま、ラジオネームさすらいのスロッターさんだから、
はい、
スロットとかしちゃってると思うんだよ。
あ、
うん、じゃあスロットをやめてその間仕事しろと、
うん
うん、それでそれを事業に対して その情熱傾ける時間にすれば良くなるかな。
もうこの人たちのことを考えると、
うん、
スロット好きな人たちとかパチンコ好きな人たちに対しては失礼かもしれないですけど、うん、潰したいもん俺
パチンコ、パチンコスロットでもそんなこと言うでしょ、
うん、
俺明日スロット屋さん並ぼうかなと思ってんだから潰されちゃうんですよ行ったら潰れてんだよ多分見て。
そうそうそう、
いやダメなのよ、うん、 俺もちょっと明日ね、さっきちょっとオープニングで少し言ったんだけど、あのエヴァンゲリオンのさ、
何時から並ぶの？
10時、で、その明日エヴァンゲリオンの新台が出るの、スロットで、
面白そう。
そう、で、たまたまだその明日がそのエヴァンゲリオンで、その使徒っていう、エヴァンゲリオン見た？
分かる分かる、でもあの、まあ、100% 分からないですけど、
でも何となく分かるけど、使徒が初めて襲撃してくるのが明日なの、2015年の明日なの、その舞台設定っていうのが、もう20年前 の, あのアニメだからさ、その未来のこと書いてたんだけど、それが2015年の、ま、時間もちょっと、今日もう月曜日になったから、今日なのよ。
やばいね。
そうだから、もしかしたらちょっと使徒が箱根に来るかもしれない。
おお、楽しみだね。
そうで、そんな中でエヴァンゲリオンの寝台が出るっていう、
っていうのはもうファンにとってはバゴンなんだ。
そうたら俺もお金もないけど、働いてないから。
俺さっきの潰す宣言今のはでっかい。
じゃあちょっと1日だけ待って、明日俺打てればもう潰しちゃっていいから。
オッケーオッケー、分かった。
だ、まあ、スロットはね、はい、でも、まあ、そんなこと言いつつも、はい、俺もあんまり良くないなとは思ってる、
うんうんうん、
ただ行っちゃうけどね、たまにね、
うん、そうそうそうそう、分かる。でも楽しいよね。
楽しいんだよ。
楽しい楽しい。
そうそう、まあギャンブルだからね、
うん、ただこの方借金するっていう根本的なものがスロットにあるんであれば、うん、もう潰すよ。
いや、スロットで、まあ、作ったお金ではないからね、一応ね、普通の事業で作ったお金だけど、スロットへの情熱も借金返すまでは事業の方に。
だって事業成功してさ、2、3年ガーって働いてさ、お金出ればそれでスロットいけばいいじゃないですか。
まあね、でその間はちょっとやりたい、あれやりたいなっていうのをリストアップしといて、で事業成功したら行くぞとか、借金の方も額もちょっとあの分けたりとかしてね、1000万あったら200万ずつ分けたりとかして、200万返して残り800万だったら一回スロット行こうかなとかね、
そうい
う風にするとちょっとやる気も出るかなって、早く返さなくちゃって、
あのなんていうんだろう、あの
レバー
を、レバーをバンってやると、俺島娘とか好きだったんで、
キュンキュキュキュキュン
って、あのキュンを求めるあの一振りが変わると思う。
なるほどね。じゃあそこに情熱を込められて、なるほどね。そしたらね、頑張るかもしれないもんね、あの早く返さないと台も撤去されちゃうからね。
そうい
つまでにやんないとっつって、
俺に潰されるからね、
そうだよね。潰される前にじゃあ借金返して、はい、でスロットもね、それを、スロットをご褒美にすればいいんだもんね。
そうそうそう、
目標達成をね、
そう、
じゃあそれでいけるね。
いけるいける、
大丈夫な気がしてきた。
情熱でござる、
情熱大陸だな本当に。
イエー。
じゃあこちらの方で、お便りいただいてます。ラジオネーム、228番さん、
お、ありがとうございます。いただいたね、はいはい、
パルナイトさん、トーキーさん、はい、アドバイスありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに相手の言う、相手のことを思う思いやりの心が僕には足りなかったのかもしれません。これからは、はい、慈愛の心を持って力強くスパンキングしようかと思います。
間違いない。
ちなみにトーキーさんが、フィストファックについてちょっと話していましたが、口の中って言ったからフィストファックじゃねえんだよ。フィストファックについてちょっと話をしていましたが、フィストは15人中3人に試してみました。
おやば。
そのうち1人フィストは成功したのですが、拡張しすぎて、常に、おむつが必要になってしまったので面倒くさくなり放流しました。今は連絡を取ってないですが、幸せに暮らしていればいいなと思いますっていうね。
この人、俺もだから言ったさ、僕は女にモテないからアドバイスもらうとか言ったんですけど、俺多分、まあ、この人はそのアドバイスもらわないといけないうちの一人の方だと思う、
なんかねちょっと違うね、上位クラスの人間
だよ
ね。
だからネクストレベルにいますよ、ありがとうございます。
フィストファック試さないもん。
フィストファック俺もでもやってみろ俺は今度。
いや、フィストファックは俺昔お気に入りの動画があったんだけど、フィストファックの、それは良かったんだけど、でもなーって、それ以外のフィストファックとかもう無理だもん見てて。
でもパンパス履かせる人生を作らしたって俺すごいと思うな。俺もやりたいもん。
やりたくない。でも子供が生まれてくるっつったら拳よりも大きなものが出てくるわけだからね。
そうだから、あの、なんていうの、何的にって言えばいいの、論理的、理論的、に言えば可能なんだよね。
可能、全然可能だし、そっから、だって子供産んでおむつが必要になる人生じゃないからね。だから全然この人、まあ、女の子も、はい、頑張ればちゃんと締まるはずだったんだよね、
そうそうそう、
努力不足、
努力不足、
女の努力不足だよ。 でも今回ね、228番さんはちゃんと思いやりを持って強くスパンキングしようと思ってるっていう、
はい、うん、
だからもうこれで大丈夫だよね。
そうですね、うん、そのなんか嬉しいな、思いやりを持つ、持ってくれるっていうんだって嬉しい、
うん、それでもう力強くね、愛を持ってスパンキングするってことだから、
うんうん、
これ大丈夫。
そう
で、トーキーさんもこのフィストファック、
うん、ちょっと行ってみよう、
ちょっと試して、
うんうん、
相手が嫌がらない程度に。
そうだね、うん、ちょっとどんなってやるんだろう。
拳、多分最初は拳グッと握っちゃうともう何も入んないから、うん、あの縦剣みたいな感じで、
あな
縦剣で
こんなか、
そうそう、入れていくと、もう中国拳法の縦剣であのガードの上から入っていくから。
あ、そういうところから来てるかもね。
かもしれない、フィストファックとちょっと中国拳法
コラボレーション
最悪なんだけど、
始めよう、う
ん、だから中国人 AV 好きなんだね。
あ、そうなんだ、結構需要多いんすか。
需要多い。
日本のあの AV も有名ですよね。
青い空、
青い空とかも世界的に、うん、日本の AV の色ってやめてやめてだから面白いっていうよね、外人は。あの外人さんのセックスっていうのはやっぱ常に求めてるから、
カモンカモンだもんね。
そうそう、だからバンバンってぶつかる感じなんだけど、うん、日本人の方っていうのはあのなんていうか奥ゆかしきさが、
なるほどね、
AV 女優の方出てるんで、
なるほど、
それがね、もうジャパニークールジャパニーズなんだよね、外人さんからすると。
なるほどね、うん、そのダメダメ言いながらもっていう、
そうそうそう、でもうベッドの中で豹変するあの女性の感じが、
うん、
もう多分外人さんのロックオンだ
ね。ロックオンだね。
もう日本人女性はね、一番だよ。
一番だね。
一番だ、
うん、まあ、俺本当思うよ、
うん、俺でもサウスアメリカの人なんかの方が好きだけど、う
ん、まあ個人的なね、
個人的には南米の方の方が好き。
なるほどね、ワイルドな感じだかな。
そうそうそう、
そっか、うん、そんな俺たちなかなかね、俺たちリスナーはそういう世界見たことないからね、
南米の方のね、
南米の方とか、ね、
見てみてください、今度ディグってみてください、南米の方の、
南米の方、え、南米の方っていうのはその何、黒人なの？
え、いや、
じゃなくて
ブラウンかな。
ブラウンなんか、
うんうん、白人ではないよね。
なるほどね。そっかそっか。じゃあちょっと健康的なすごい感じ。
そうそうそう。
骨格もいいの？
骨格もだいぶいい。
なるほどね。
うん、あのじゃあみんなが言うボンキュッポンはあの方々かな。
うんうん。なるほどね。そっか。じゃあちょっと俺たちもあんまり洋ピン見ないと思うね、みんな。
うん、
やっぱり
楽しくないよね。
うん、たまにあるんだよ。急に来るとき、うん、2、3年に1回ぐらい、うん、洋ピン見てえなって。
全然俺とあれが違う。うん、あの見る回数よ。
もう常に洋ピンなの。
俺画面2つで流したりする。1つは日本人、1つはあの外人さんの
セルフ 3P になってそんなやつ見たことないんだけど。
そうそうそう、
大丈夫
だ。そうじゃないとね、なんか思えないんだよね。
そんな人多分いないよ、なかなかその違う AV 流すとか。
いいよ、でも試してみてください。
試してみようかな、うん、違う女の声が、違う声が聞こえてるのもすごいかもね。なんか右では、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
違う人、
楽しい。 3P っていいよね。
うん、 3P の話はいいです。 3P とかはないんでね。大丈夫です。
でもあのいつかジェントルメンにしたら、ちょっとこの子可愛くない、一応2人で行っちゃおうよ、ね、行こう行こうとかっていうチャンスはね、
隠れてる
かどうかは分かんない。隠れてはいい。
隠れてる。じゃあ、うん、そのそういう接点が直接なかったとしても、その女の子同士の席ではそういうちょっと小話をしてる可能性もある。
出る。女性マジ変態だからね。
あ、そう。
ずーっと下ネタの話しかしてないよ。
もう女性の下ネタってなんかエグくてさ。
エグいか。
なんかね、いや、なんか自己完結しない下ネタばっかりなの。その男の中学生とか高校生の下ネタって、
はい、
物質とかでしてるような下ネタ、
はい、
笑えるんだけど、
うん、
女の子の話してる下ネタって、うん、なんか笑えない、全然面白くないの。
ああ。
なんか、
ね、
なんこれと思って、面白くねえな。こいつらなんかもっと下ネタ面白く話せよと思うんだけど。
え、それ誰のいつ下ネタを聞いてそう思ったんですか？例えば
大概女性の下ネタはなんかね、
いつ聞く機会があるんですか？
まあ仲良くなった友達とか。
あ、なるほどね、うん、
まあ俺もオープンだからさ、
うんうんうんうん、
そうするとそういう話をたまに聞いたりもするのよ、その女性、うん、でも女性の友達は少ないんだけどさ、
う
ん、
例えばどういう話するの？俺結構聞いて好きだけどね。
あ、そう、
うん、
でもなんか具体的にって言われると全然思い出せないから、
は
い、
あ、そうですね、う
ん、もしかしたら妄想かもしれないんだけど、
まあまあ
まあ、でもなんか俺たちだったらね、はい、面白い話って言ったら、逆立ちしてこないだオナニーしたんだけどさとかさそういうの面白いじゃん、ね、そしたら射精した時に手の力入らなくなっちゃって転がっちゃってさ、さ、ちょっと実はね、俺の実話なんだけど、でもこういうのは女の子ないんだよ。
やば、
このレベルを求めてる。
なるほどね、なるほどなるほど。
そうすると
それはないね。
そうなの
よ。なんかちょっと愚痴っぽいよね。
それはあるんだよ、
うん
うん、 で、そこで共感共感でしょ。
そうそうそうそう、それが女性だから
。爆笑じゃないんだよね、うん、爆笑狙ってないんだよ全然、
う
ん、
あの、うなずく系だよね。
うなずく系、うん、そうなんだ、うん、分かる分かる
分かる分かる、うん、みたいな。
全然俺のその逆立ちしながらのオナに分かる分かるじゃないんだよね。
いや、やばいね、でもそれ、
それはでも、あの、家帰ったら試して今日。
分かりました、う
ん、結構力入んなくなるから。
俺ね、あの、健康さんがテレビ出てる時に、うん、パンニーって言って、うん、食パンを見ながらオナにする、うん、それ聞いてマジ面白いじゃないですか、うん、試そうと思ったんだけど、うん、ダメだった、一歩踏み込めなかった。
そっか、
だって食パン見ながらオナにできる？
できる。
マジで？
あ、だって別に、
え、どうやって立つんですか？
立つよ、いくらだって。
え、その原理がわかんないです。
いや、わかんないけど、立て立てって思えば立つよ。で、女性のことを思い浮かべなくても、
まあまあまあ、
でも食パンからちゃんと想像しろって言ったら、でも何でもできるんじゃない？なんか食パンちょっとエロいじゃん、少し柔らかいじゃん、少し、
うん、そういう部分で言った
ら、ね、多分柔らかいと思う、白いし柔らかいから、うん、なんかエロく感じる。で、そのきっかけで立っちゃったら、うん、立ってしまえばあとは擦れば気持ちいいから、いくらでもできるんじゃない？
そうかな、まあでもちょっとトライしてみる、うん、逆立ちはやってみようかな。
逆立ちか、あとは
頭に血のぼって集中できないんじゃない？
あ、俺あの早漏だから大丈夫。
ああ、
治療の人は大変よ。
大変だね。
だ、治療はある程度やった上で逆立ちした方がいいね。
しかも運ばれるんじゃない？もしかしたら救急車呼ぶ場面になるんじゃない？
うん、そういう時はいいんじゃない？そういう経験は必要でしょ？
もうちょ、間違いない。
もうちょっと大丈夫なのはあのお風呂場とかでやってほしいんだけど、
はい、うん、
その逆エビ反り、
うんうん、
エビ反りじゃなくて逆エビ反りね、あの無理やり自分であのフェラしようとするような、
うん、
でフェラは別にしなくていいよ、うんうん、人間そんなにあの柔らかくないから。
そうだね。
だから、
はい、
ただ逆エビ反りしてオナニーするの、
はい、
で射精するときに自分の胸に出すの、
はいはいはい、
そうするとあったかいあの気持ちがわかる、あったかいあれ面白いから。
だから結構もしかしたら女性にあの強射するときとか、うん、そういう感情なんだね、相手は受けられる側は。
そうそうそうそう。でその気持ちもわかる、
うん、
であの俺他の友達でもやってるってやついたの、一人その、はい、胸に出してみたとかね、自分の腹に出してみたとかね、
はい、
あったかかったです、
よくあの漫画とかで表現されるあのティッシュに出したとあのホクホクってあるじゃないですか、うんうん、あれはじゃあこういう意味なんだ。
そういう意味、まあまあ精神的にあったかいけどね、だけど、
あ、そうなんだ、あったかさじゃなくて、
だそうなんだけど、そのやっぱりその人肌にちゃんと触れた時のあったかさっていうのは命を感じる、
はい、ああ、なるほどね。
この何億何兆というさ、う
ん
う
ん、間違いない間違いない。
ぜひあの逆立ちはね危険な可能性があるからね、うん、その
逆エビゾリで生命を感じると、
そうそう、あの胸がいいと思う俺は、
うん、
胸にやるとちょうどあのあったかさがね心臓に近いから。
マジ皆さん今なあの内藤さんがどれだけ目をキラキラしながら俺にこの話をしてるかっていうのを俺マジで本当にライブしたい、中継したいわ、うん、この顔。
俺今日一番今日あのハキハキ喋ってるからここね。
あ、そうなんだ、うん、いいっすね、
一番好きな話なこれ。
いいねいいね、うん、
じゃあそんなところだね、
うん、
じゃああと一旦じゃあここでね、はい、もう一個お便り読んで、
はい、
ちょ今日このコーナー締めようかな、
行きましょうそれで
と思ったんだけど、すいません、もう一個ありそう、二つ読ませて、あと、
うん
うん、じゃあ一つ目ラジオネームなんぞこれさん、
はい、ありがとうございます、
パルさん、トーキーさん、こんばんは。
こんばんは。
今回のスペシャルウィークの企画のデモデモだって相談室のお便りさせていただきます。
お、
僕は接客業をしているのですが、
はい、
常識のないお客さんに毎日イライラしています。なんでそんなことするのかなとか、なんでそんなに怒るのとか、うん、とにかくイライラしてしまいます、
うん、
そんな生活が続いてしまい、今では来店するお客さん全員が常識のないお客さんに見えてしまって辛いです。いいお客さんがいるのはもちろん分かっているのですが、
はい、
どうしてもそう考えてしまい精神的にしんどいです。どうしたら、いちいちお客さんにイライラしないで仕事ができるのでしょうかっていうお悩みです。
はい、
どうですか？
あの、とっても言いたいことわかります、
うん、
あの最近は食事を食す前に写真を撮るっていう行為が、
うんうんうん、
あの出てきてるんで、
うん、
あの職人さんに失礼じゃないですか。
まあ俺は何も言えないです。
俺はダメだと思う、
うん、
これはだってこのタイミングで食べてほしいからっていうタイミング出してるんで、
なるほどね、
考えてる人たちはね、ちゃんとそこまでちゃんと気を使って見えないキッチンで、
うん、
そこまで本気でやってるんですよ、
うんうん、
それなのに目の前で機械でパシャって撮ったとか。
なるほどね。
僕もお客さんとして行く立場で、で接客業やってたんでずっと、うんうん、言いたいことは分かれる、
うんうん、
で来ていただくお客様全員がそういう風に見えてしまうっていうのはもうだいぶ結構考えすぎてるね、
まあ、追い込まれちゃってるよね、まあ、毎日そういう人を見ちゃってるとね、
うん、それぐらい好きなんだろうね。でも接客っていうのがそれぐらい真面目に考えてるっていうことはこれはいいことだと思うんだけど、うん、でも全員が全員じゃないから。
まあね、
うん、内藤さん写真撮るでしょ。
俺撮る。
さっきの反応で見ると
撮る撮る
全部撮るの。
あ、
どのお店でも撮るんですか。
ある程度撮る。例えば、うん、別にそのさ難しいよね、その何が何でも撮るっていうタイプでもないんだけど、
はい、
例えばじゃあ今日ラーメン食いましたと、
はい、
ラーメン撮ります、
はい、
ぐらいはまああるじゃない。
そうですね、うん、
とかじゃあ飲みに行きました、
はい、
じゃあその日一番高い何かお刺身の盛り合わせを頼みまし ました、
はい、
撮りますよね、
はい、
うん、ぐらい
かな。
これはだから何が何でもってわけじゃないし、例えば、うん、ね、ちょっとお高いところでコース料理とか。
聞いていい、
うん、
なんで撮るんですか写真。
あのね、
その後にどうするの。
無職なのにこんな美味しいもの食べてますよってアピールすることが面白いかなと思ってる。
あ、じゃあ発信してんだ一応。
発信してる。
あ、それだったら俺は悪くないと思う。例えば食レポもそうじゃないですか、
うんうん、
まあ来て芸能人がこうまず香りを嗅いでとか、
うんうん、
そういうのがやってるとやっぱ料理の時間っていうのは経っていってる、
冷めていっちゃうもんね。
そう、でもしっかりと宣伝をしてるとか発信をしてるっていうのがあるから、うんうん、まあ
まあまあ、消化されてるところは、
うん、あると思う。
そっか、
プラマイで言えばどっちがプラスかマイナスって分かんないけど、
うん、
それだったら僕、まあまあ、個人的にはありだね、
うん、ただもう自分の記念のためだけに撮ってるとかじゃなければ
ありだと、
まだ、
うんうん、
で多分でも今の女の子も今だとね、インスタントグラムとか、
はい、インスタグラム、
インスタグラムね、うん、俺もね一回入れてね、なんか俺よく分かんないなって消しちゃったからね、
だから知らない、インスタントグラムになってる。
そうそう、インスタントじゃないんだあれね、
インスタね、
インスタグラムね、
うんうん、
おかしいで、
うん、
あと Facebook とかね、
はいはい、
です。でも大体女の子も撮ったら多分自分のところだけとどめてないで、
分かる、発信してない、
発信 したいから撮るんだよ ね、
う
ん、
そうだね、
こういうところで楽しんでますって、
うん、
リア充アピール、
分かる分かる。
だからまあ多分でも分かんないよ、まあもちろん今トーキーさんの言うところだと写真とか撮るのもまあそのマナーが悪いとちょっと常識がないっていうお客さんとして今捉えてるけども、はい、多分俺が感じるのはね、
はい、
ここに関してはそこまでだ、今のそういうモラルというかさ、
はい、
そういうのもこういう携帯が出てきちゃったりとかするとさ、
はい、
昔だったらね、例えば友達と会って遊んでる時に、
はい、
友達が目の前にいるけど LINE してるとかさ、メールしてるとか、うん、
それよくないね、
そういうの良くないんだけど、うん、今それが少し慣れてきちゃってる部分があるじゃんみんな、
うん
うん、だからまあしょうがないなってなったりとか、
はい、
あとはいろんなね、旅行とか行ってもさ写真撮るっていうのもさ、昔は、ね、デジカメとか普通のもっと古い、ね、うん、フィルムのカメラとか、
うんうん、
持ってないと撮れなかったけど今は携帯あれば撮れるから、
か、
うん、多分昔よりもすごい写真って撮ってると思うんだよね。
そう、
うん、だからそういうのね、ちょっとモラルっていうのは変わってきてると思うから、
うん、
こんだけ接客業やってれば多分写真撮る、その料理の写真撮るとかは多分ね、この人はまあしょうがねえなって許してるのかなとは思うの、
うんうんうん、
でただやっぱりそれ以上にやばいやつってい
ますね、
いっぱいいるでしょ、
はい、
でここで言ってるのはその、まあ、常識ないお客さんにイライラしちゃうっていうのと、
はい、
あとなんでそんなに怒るのっていうお客さん、だから多分もうちょっとやばいやつら、
うん、そうですね、
だから多分ね、写真撮るだけだったらそんな嫌だけどね、
うん
うん、一番いい状況で
客の質、要は質ね、
質だね、例えば、まあ、言っちゃ悪いけど、まあ、ドンキ何菓子とか、
はい、
とかに行くとさ、そっちっぽいお客さんってまあ見かけたりするわけよ、
うん、
俺昔ドンキ何菓子でバイトしてたんだけどさ、
うんうん、
まあやべえの来るよ、買ったものを、ね、すぐ持ってきてさ、おい返品しろとかね、どうなってんだってお金返せとか、
とりあえずもうクレームつけるな、
クレームつけたりとかねのもあったりするよ、
ま
あ、
ファックだなそいつら、
うん、そういつ、でもそういうのが最近とても多いかなと思う。
そうなんだよね、
うん、
これに対しての解決策っていうのは、
うん、
もうお客さんのモラルを改善していくしかないから、
うん、
この方に対してのアドバイスってとりあえずストレスをあんま感じないでほしい。
そうだね、そういう人ばっかりじゃないよ、
うん、もう相手にしないでいいから、
うん、だその会社というかそのお店のスタンスもあるんだよね。なんかさ、うん、その本当はお客さんとその売ってる側、
はい、
お店側って対等じゃない？
対等、対等
で、特に日本だとそれは対等じゃないけど、
そうそうそう、
海外、
うん、
あそのアメリカとかだと
やばいよ、普通に怒られるからね、
その店員さんに
怒られる、怒られる、
どんなんで怒られるの。
例えばだよ、うん、俺があのフォークとナイフのマナーも分からないで、
うん、
こうなんかカチャカチャしてると、
うん、
なんかエクスキューズメーみたいな、うん、これは違いますこういう風に使ってください、うん、食事はこうやってやるものです、分かりましたか、うん、はいありがとうございます
そうか、
うん、
向こうこっちじゃね、日本じゃ考えられないもんね、
うん、であとあのスーパー、
うんうん、
みんなカゴにバババって食材入れて、
うんうん、
カゴごと置いて、
うん、
日本だとそのカゴの中から店員さんが取って、
うん、
カゴまで片付けてくれるじゃないですか、
うんうん、
俺その感覚で海外行ってカゴ置いてたら、
うん、
おい出せお前出せよ何やってんだよとか言われて、
うん、
あはいはいとかでカゴの中から俺自分で食材出すんですよ、はい、であのベルトコンベヤみたいなのでビーってこう流れていくんですけ ど、
うんなるほどね、
怒られるから普通に。
そっか、
だから俺もその話もしようとしたけど、うん、日本だと難しいよね、
うん、
でもだから日本でできる唯一のことって言ったら店のコンプライアンスとかもあると思うんですけど、うん、取り決めとかね、
うん、
まず相手にしない、そういう人たちっていうのは、うん、はいはいって適当なこと言って聞いてればいいですよ、
うん、
これがストレスに感じちゃその人の人生がもったいない。
そうなんだよね、うん、絶対なんていうのいなくならないじゃんそういうお客さんって。
いない、あごめんいなくならない、
ならないからね、だからそこを気にしちゃうとねもう悲しいよねやっぱし、ね、
悲しい、
うん、だこの間俺も2チャンネルのそのまとめサイトでさ、
はい、
うん、そういうのがちょっとまとまってあったんだけど、
うん、
自分はそういう接客やってるんだけどもうそういう嫌なお客さんが来たら、
はい、
もう相手にしないっていう風にしましたって、う
ん、はい、
でもう店長とかもいたけど、
はい、
店長とかも全部説得してそういう客はもう、はい、無視じゃないけどね、
そうですね、
するっていう風にやったんだって、
はい、
最初のうちはクレームとかもすごい来たんだけど、
はい、
結局1年後には売り上げ3割アップして、
うんうん、
でもう全部クリーンなお客さんになったっていうのがまとめサイトだった、
はい、うん、いいと思う、相手にしないでいい、
そうこういうのはできれば一番いいけどね、なかなか難しいけどね、
そう難しい、わかる、うん、それは本当にわかる、
でも
やるしかない、でも、
う
ん、
こういう風にしたらこういう可能性もねあるっていうのを示してくれてるからね、
そういう客っていうのはクソだから、
本当だよね、
本当にあのあこの人は低レベルでかわいそうなんだってそこをもう思うしかない、
うん、だ難しいんだよなやっぱり、なんていうの、俺も接客業とかもちょっとしてたのもあるんだけど、
はい、
どうしても受け止めちゃうんだよね、その無視できない、だからこのラジオやっててもさ、
はい、
もう心のないようなお便りも来るわけよ、
はい、
もうボディーブロー打ってくるようなさ、
はい、
そんなお便りも結構来るんだけど、
うん、
スルーすりゃいいじゃん、
そうですね、
できないんだよ全部受け止めちゃうんだ一回で、
うん、
だからなんか人生生きづらいなとかって思っちゃったりするから、
分かる、
似たような性格なのかなともちょっと思ったり、
心の優しい方っていうのはみんなそうですよ、
うん、
受け入れてくれるんですよね、
そうなんだよね、
まあでもそこを、本人がどうかうまく自分でセルフコントロールしないと自分が損する、
うん、そうだね、
うん、ストレスはもったいない、そういう客からのストレス、
その
客は結局あこんなこと言ってしまったな反省とかってストレスは感じてないわけじゃないですか、
感じない、
自分が言いたいことをバーって言って、
でそれで逆にもうストレス発散してるからね、
うん、
やつらは、
うん、
そうなんで、だからもう相手にしないってそれしかないんだよ、ね、
それしかない、それしかない、それでいこう、うん、
じゃあ相手にしない、まあじゃあ相手にしてるふりは表情はするけども、うん、まあ仕事だからね、
もしくはこの人はここまで考えてるんだったら、うん、もっとレベルの高いレストランで働いた方がいいと思う、
なるほど、
うん、
じゃあ
やめよう、その仕事やめよう、
それもありだね、
うん、考えは違うところ行こう、
お店だ、自分が受けなんてそういう風に自分 自身が変われるんだったら変わっちゃった方がいいかもしれないけ
けど
変えられないんであればもうその働く場所、
店代わり、
うん、で店を変えられないんであれば、さ店っていうか店の内部を変えられないんであれば、
はい、
自分が他の店に移ると、
移った方がいい、
でその低い変な客が来ないような
ところ
ちゃんとしたところに行くと、
うん、
まあそうなっちゃうよね、
うん
うん、
結構選択肢ってあるよ、
あるね、
うん
うん、やっていけるね、
やっていける、やっていける、
うん、これ段階踏んで考えてできそうなところからちょっと考えてってね、試してみて、
うんうん、
やっぱりダメだったなだったらそうやってちょっと変えてみるっていうのもありだね、
うん、いけるいける、
うん、まあ、どうしてもね最近多いからそのモンスターなお客さんがね、うん、イライラしちゃうのはしょうがないなと思う、
俺そういう人に対してね、俺あの相手に入ってしまうんだよね、
うん、
え待って待って、ちょっとなんか言ってるけど、
うん、
もういいさって、行けばいいさって、この前も井の頭線でね、
うん、
ずっとおじいちゃんが駅員さんかわいそうにいじめてて、
うん、やだね、
うん、俺入ってしまったんだよね、
うん、いやいいよ、入ってほしい、そういう人
入ってほしい、
入ってほしい、
俺やっていいの、 あ、ね、いいんだ。
入ってってほしい、そういうのはね。ありがたい。
あ、そうなんだ。
まあ、だから逆に
駅員さん側からしてってこと、
駅員さん側からしても、周りの人からしても、多分周りの人はみんな、ああ、どうにかしてやりたいなってみんな思ってるじゃない。
まあまあまあ。う
ん、だからまあ言ってくれてありがたいんだけど、駅員さんからすると、まあありがたい時もあるけど、まあ逆に面倒くさくなっちゃう。
わかるわかる。
あと、例えば3分ぐらいやったら、
終わり
な、駅員さんがでもそう丸め込めたかなっていうのはあったかもしれないけど、でも、やっぱりそういうのを一つずつやっていかないと、そういう人、もしかしたらそれで入ってくれたことによって、その人今後ね、そういう行動しないかもしれないから、
ね。そうだね、入ってくるかもしれないみたいな、ね。
そうそう。だからなんか強く言えねえな、なっちゃって、う
ん。クリーニング屋でもね、うん、なんか、いつの仕上がりをご希望ですかって店員さんが言って、うん、おじいちゃんが、うん、いつが一番、あ、別にいつでもいいけど、うん、なんか、一番遅かったらどれぐらいなのみたいな、
うんうん、
いつでもいいって言ったらどれぐらいで来るのみたいな感じで、うんうんうん、その人がいや、あの期限を決めないのであれば、まあ、半年後のとか言って、
うん、
まあ期限を決めないんだったら半年後になるわけじゃないですか、
うんうん、
いつでもいいって言って、
ね、
そこでブチ切れ寄ったんですよ、う
ん、なんで
そうなんかだからお前半年みたいないつでもいいって言ったけど半年はねえだろみたいな俺それ聞いてちょっといやだから一番早くて明日って店員さんは言ってるじゃないですか、うん、でもあのお兄さんがいつでもいいっていうのは半年後なんですよ。回答しっかりしてるじゃないですか。何言ってんですか。出てってくださいって言って、
うんうん、
自動ドア開けてあげた。
どうぞ。
自動ドア開けてあげた。
これは好感度曲がっちゃって自動ドア開けて。
そうそうそう。
そう。
俺塾長好きじゃないんだけどね。うん、その人は燃えてたね目は。
それは燃
えてた、うん。
きついな。でもそんな客多いからな。
うん、潰していこうぜ。
潰していこう。
うん、
じゃあこれ聞いている人とその心の強いタイプの人はさ、その弱い人のために一つずつ潰していってあげるとね。
俺いるから大丈夫だよ。
じゃあ大丈夫だ、そういう助けてくれる人もいるからね、
うん、
そんなに気を落とさないで、
そうそうそう、うん、前向きに行こう、
うん、ってことだね。じゃああと最後あのお便りいただいてるから、
はい、
それをちょっとコーナー最後のものにしたいかな、
はい、
ラジオネーム赤なめさん、
はい、ありがとうございます。
パルさんこんばんは。トーキーさん What's up?
What's up man? I'm chill。
なんか今日の童貞ネットは FM の香りがしますね。おしゃれな雰囲気がします。この空気感はパルプレゼンツチェリーボーイズネットと改名していいレベルですね。この雰囲気に当てられた自分もポップでライトな相談をしたいと思います。
Yes.
いちいちぶっこんでもなくていいんだけど。自分これこのお便り、
うん、
トーキーさんはちょっとイラってくるかもしれないけど、
俺イラってきたらイラってくるよ、
うん、でも、まあ、こういう人もいるよってことは、まあ、分かって最後まで聞いてください。
もちろんもちろん本気でいきます。
自分は女を生ゴミ、いや産業廃棄物だと思っています。
うん、
あいつら自分を飾ることしか興味ないし、
うん、
自分の利益のためなら平気で親友を裏切ります。
うん、
そのくせ人一倍傷つきやすいと被害者意識だけ高くて男と別れてもすぐ切り替える人間の形をしたゴミです。
はい、
最近の女の調子の乗り方といったら目も当てられません。
はい、
権利だけ主張していざとなったら自分は女だからと都合のいい解釈で乗り切ります。
はい、
少子化、そんなの女が社会に出たからに決まってるじゃないですか。
はい、
パルさんの就職が決まらないのも女がパルさんの席を取ったからですよ。
はい、
女をリスペクト、冗談はやめてくださいよ。
はい、
今こそ男尊女卑の時代に戻るべきなんですよ。
はい、
お二人はどう思いますか。またこんな考えを持っている自分は今後どうすればいいでしょうかっていう、まあ、お悩みだよね。偏った私考え方をしちゃってて、
はい、
あんま良くないなと思ってるけども、
はい、
どうしてもこの考え方になっちゃう、
はい、
どうしたらいいのっていう。
この方は世間を知らないよね。
うん、まあわかりませんけども、
だってさ、うん、男尊女卑とかその個々の考えがあるのは僕は理解します、
うん、
ただあの女性が社会に出ることによってのプラスな面が今実際にどう経済に影響してるのか、世界中で、
うんうん、
っていうのを知ってるのかな。
まあ、
あと
そこまでわからないかもね。
あのこの着飾るとかも僕もわかります。
うんうん、
権力のために女神を裏切るのもわかる、
うんうん、
ただそれっていうのはあの全体の中の何パーセントであって、
うん、
他のパーセンテージの人たちは自分の命を捨ててまでもこの人のために生きてみたいっていうのを俺は体験してるから、
なるほど、ね、
そういう女性に出会ってるんで、
うんうん、
あのすごくわかる。 なんかあったんだろうね、
うんうん、
でもわかんないけどそういうあの言葉俺言っていいと思うし、
うんうん、
どんどん主張していいと思う、
うん、
だからそれを女性の目の前で言えるかどうか、
なんか言えることだったら言っていいよって
言っていいと思う、
うんうん、ただ女性を目の前にして言えないことだったらまあ
お母さんに向かって言えるかだよね。
なるほど、うん、お母さんに向かっておい生ゴミと
そう
言えるのかっていうところ。
そうですね、うん、今この言葉が使えて、うん、今WhatsApp って言ってくれて、うん、お便りくれてるっていうこの環境は、うん、母親がいなかったらあなたはできてるのっていう話なんで。
なるほどね、
はい、
そっか。じゃあまあお母さんだったりとか、まあお母さんじゃなくても本当にその女性
に
リアルに存在してる女性の前でそういうことを言えるのか、
主張できるのかどうか、うん、自分のちゃんと考えに基づいてこういうことを言ってるんであれば、うん、僕はその人の一意見なんで、うん、そこは話はしっかりとできますよね、
うんうん、
ただ聞いてる限りだと女性が社会に出てきたからこういうことが起きてるだとか、うん、だったらその椅子を自分から取りに行こうっていう姿勢も作れるじゃないですか、
うんうん、
で女性が社会に出て今どういう影響が世界中で起きてるのかっていうのも、うん、もうちょっとインドネシアのこととかもね男尊女卑があって、うん、どれぐらい女性が苦しんでるのかっていうのも見た上でそういう発言してるのかな。
まあそこはね、まあ、分からないけど、まあ、じゃあ例えば、まあ、ただ多分この人の言ってる男尊女卑っていうのは多分そこまでエスカレートしたものじゃなくて、うん、ちょっと前の昭和のぐらいの状態に戻す方が日本の社会としては正常になるんじゃないですかっていうような雰囲気かもしれないと思うの、
うんうん、
で例えばよくあるのがさ、その例えばこの会社の何パーセントは女性にしましょうとかっていう、
はい、
その目標を立ててその会社をねやっているってところもあるじゃない、
はい、
あと例えばその政治家とかだって何パーセントは女性にしましょうとか、はい、そういうのもあると思うから、まあ、そういうのも含めて多分まあもっと広く考えたらいろいろあると思うんだけど、
はい、
目先のねこういう事象はどうするんですかとかっていうのももしかしたら言ってるのかなっていうのはちょっと感じるかなと思ったんだけど、
うん、
そういうなんだろう、まあ、難しい話なんだよな。俺もあんまりね、うまく言えないところがありますけど、うん、そうだね。だから、う
ん、いいんじゃない、考えがあって言ってると思うから、
うん、
俺は、
うんうん、そうね。
で結局お悩みはどういう
感じ。お悩みはだからでもとはいえね、こういうことを言ってるんだけど、ただやっぱり自分で言いながらもあんま良くないこと言ってるなって多分思ってると思う。
俺もそれはちょっと感じる。
うん。そう、だから逆に、本当はちょっと思ってるだけ。だけど、まあラジオだから面白く。
誇張してんだ。
そう、誇張して面白くな、うん、面白いかななんていうのもあったりとかもするし、まあ、人に言うときだからね、ちょっと大きく言ってると
か、ね。俺も大げさに言うから
よく。そうそう、あると思うけど、うん、でもやっぱし、ちょっとそういう気持ちはあるというのは多分間違いないと思うん
だよね。少なからず
ね。うん。もう少し、なんか昔に戻ったりとか、
うんうん、
そういう方がいいんじゃないかなとか、あとはやっぱその 彼の実体験か分かんないけど、あんまりいい女性と巡り合ってないというか、
うんうん、
でまあ裏切られた経験があるとか、
はいはい、
嫌な思いされたことが多いとか、
はい、
あとはやっぱしあんまりテレビとかさ、それでもいい女性の話とかっていうよりはなんか女のドロドロした話だったりとかがばっかりピックアップされるし、
はいはい、
もう今日2ちゃんのまとめサイトの話ばっかだけど、まとめサイトは最近やっぱりそういう女性に対してのあんまり良くない話っていうのが多かったりするのね、
うん、
例えば、まあ、結婚するメリットって何なのとかさ、
はい、
うん、男にとってマイナスだけじゃないかとかね、
はい、
そういうのが結構あったりするの、
うん、
だからそういうのもあってそういうのに触れる機会が多分多いんだよね今の時代、
うんうん、
だからこそでそういう中で女性がでもね、どんどんどんどん社会に進出していってどんどんなんていうのかな、まあアピールじゃないけどさ、女性グイグイ来るなと思っている中でそういうマイナスなことがいっぱい入ってくるから、
はい、
なんかそこのバランスがおかしくなっちゃって、
はい、
こういう気持ちがちょっと生まれちゃうのかなっていうのは少しこのお便りから感じるかなとは。
いいんじゃない、じゃあ負けず嫌いなんでしょ多分。
あ、それもあるかもしれないね、
うんうん、負けず嫌いであれば、うん、もうちょいそこにフォーカスを置いてさ、
うんうん
うん、じゃあ負けないように何ができるんだろう自分には、自分の武器ってなんだろうなって。
なるほどね、
うん、そこに目を持っていくとまた女性と違った形で戦えると思う、
うんうん、なるほどね、
はい、
それは同じ土俵とかでもなくて一応それぞれの武器をちゃんと見つけて頑張っていくと、
うん、
そういう女性がうんぬんとかって話にならなくて ってなるのかな。
うん、そうだね。だからあの戦ってみてダメなところがあるのであれば、こういうふうに女性は何々だっていうふうな形でやっていいと思うけど、うん、まず同じ土俵に立ってるのかな、この人は。
なるほど、ね、
女性と、うん、その社会で戦ってる女性たちと、
どうだろうね、うん、それはまあ分かんないけどね、うん、まあだから、まあ、その仕事の部分だとそこだ、まあ、そういうところもあると思うけど、
うん、
じゃあ例えばこの人がその過去にちょっと女性に対してもう何度となくもう巡り合った人が悪かったんだろうけど、
うん、
まあ、その都度そういうタイプの人、本当にだから 2% しかいないんだろうけども、そして当たっちゃったっていう場合、うん、
可能性もあるよね、
うん、まあ、そうするとこういう考えになっちゃうってこともまあ分からなくはないかなとは思うけど、
うんうんうん、
これはもう本当にいい女性に今度巡り合うしかないかね。
いや別にそういうことはね、俺自分の意識改革だと思う。
あ、そう、
この方の、
じゃあそういうたまたま当たったのその本当に数パーセントのやつにもう運悪く当たっちゃったっていう、
いい経験さ、
うん、っていうことでちゃんと消化できれば、
はい、
大丈夫かな。
そうですね、
うん、で本来女性はもっとあの大多数は全然そういう人じゃないんですよっていうことがちゃんと意識してできれば、できてれば、
うん、そういう方もいる。だから、うん、そういう人たちにはさっきも言ったけど目を向けないでスルーをして、うん、もっといい方っていうのかレベルの高い人に出会おう。
なるほどね、
うん、
そっか、さっきのじゃあその職場あの、はい、モンスターなお客さんと一緒ってことだ。
レベルの高い人はいるから、うん、女性で。
なるほどね、うん、そっか。どうしてもねそのさっきのモンスターのお客さんもさ、そのこの人が言ってる女性のこともさ少ない人だけどさ、パーセントとしては、
うん、
ただやばさが半端ない人いるじゃん、うん、インパクトがすごいじゃん、
うん、
だから悩んじゃうんだよね。
そうですね、
うん、じゃあそういう人ばっかりじゃないよってことで結局はね。
そうですね、うん、
それがちょっとやっぱし
あのそれだとざっくりしすぎた回答になるんで、うん、あだからもう環境を変えてください。
そっか、
うん、
この人も環境を変えてそういう、はい、まああんまり好ましくないと思うような人がいるところには、まあ、行かないで、
そうそうそうそう、
レベルの高いところに行けばそんな人はいないですよってことだよね。
どうやってレベルの高いところ行くんですかって言われたら、うん、もう努力しかないよね。
なるほどね、
うん、
そっか。まあ努力とかっていうとまあいろいろと難しくなってなんていうの、どうしたらいいんですかってまたね、この細かい話になっちゃうから、
一番最初のまとめの話、20分。
なるほどね、
うんうん、
そういうのをしてで自分がちゃんと輝けるようになって、で
そしたら女性も来るから
、うん、そしたら変なやつは来ないよ。そういうなんか嫌だなって女性は来なくて、
親友のことを裏切ったりする女性とかは来ない、
うん、来ないね。そうだよね、なんか引き寄せてる部分もちょっとあるのかもしれないね。
もしかしたらね、本人がね、
うん、別にねこういうケースは別にさその稀なパターンじゃなくてさ多分中にはいると思うんだよね。なんかでもそれはやっぱりちょっと自分が引き寄せちゃってる可能性もあるかもね。
そう、俺もこの方の最初メール見て、うん、俺受け止めたから、まずは、
うんうん、
受け止めて俺も話してるで自分の意見、うんうん、なんか自分に起こることっていうのをまず一回受け止めて、うん、それをどう乗りこなしていくか、
なるほどね、
乗り越えていくか、自分なりにどう回答していくかっていうのをもう少しディープに考えてもいいかもね。
なるほどね。まあ私はこのお便り読んでちょっと気まずくなってるから、もうちょっと今日はこの辺でコーナーを終わりにしたいと思ってもうだってこれ読もうかなと思った時点であこれやべえなと思って前置きして喋ってたでしょ俺、
喋ってたね。だから俺それなかったら結構キレてたかも
でしょ、うん、だからでしかも俺デモ だってね俺、
う
ん、この人の方に寄ってるからもう気まずいなとかと思ったけどでもまあ
いや俺結構でも真面目に回答してたつもりですよ、うんうん、あのちゃんと受け止めてこの人はこの人の考えがあるから、
うん、
それも一個人として尊重するし
だ、ね、
はい、
うん、じゃあそんな感じでまあちょっと意識をね変えてちょっと行動も変えればお悩みも多分解決できるかなっていうね、
yeah, baby.
ところだね、
はい、
じゃあそんな感じでねじゃあコーナーはこの辺でということで
ありがとうございます、
はい、またねこのコーナーにお便りが溜まってきたりねまあスペシャルウィークとかで、まあ、このコーナーまたやろうかななんて思った時にはね
思った時には、
うん、また開催できればと思ってますのでまあ今後も引き続きね、デモだって相談室までお便りお待ちしております。
はい、
童貞ネットアットネトラジ。それではお別れのコーナーをしていきたいと思います。 まあお別れのコーナーはね、今日まあ喋れなかったこととか、いただいてるお便りでね、紹介できてないやつとかをまあつらつらと、お話ししていこうじゃないかというコーナーなんですけども、
はい、はい、
で引き続きね、トーキーさんの方にもお別れのコーナーはね、ちょっと一緒にお話しさせていただきたいと思います。
もうちょっとだけ言います。
うん。じゃあそんな感じでどうですか、今日のデモデモだった
そうです。よかったよかった、めっちゃよかった。ま
あ、こういうね、いろんなみんな悩みをね持ってて、でもいろんな人いるよね、お悩み、うん、多分、ね、人によって悩みだったり悩みじゃないこともあるもんね。
多分俺もうちょいこのコーナー続けていったら、もっと僕自身いいアドバイスできるように、
う
ん、多分僕も日々の行動を認識すると思うし、ま
あ、そうだね、
はい、もっと、うん、もうちょっと自分のこう色っていうのを多分これから僕ももっと出てくると思うんで、
うんうん、
それで皆さんとねここでセッションできればいいですよね。
そうですね、
ラジオっていうツールを使って、
うん、まあ1回目だとねなかなかねそのつかみがちょっとわからないかなってあったりするかもしれないからね、
うん、でも皆さんありがとうございます、本当に楽しかったです、う
ん、ね、こんなお便りでリアルタイムで聞いてくれてる人もさ、はいはい、アドバイスありがとうございますなんていただくと ね嬉しいなっていうところで、
はい、
ね、一応早速さっきのアドバイスのところでね、もう一個反響来てるから、そこだけ最初にね、ちょっと読ませていただきたいと思うんですけど、
お願いします。
ラジオネーム、さすらいのスロッターさん。
来た。
素敵なアドバイスありがとうございます。
ありがとうございます。
はるさんの言う通り、
はい。
俺もまず明日、エヴァーをうちに並ぼうと思います。
お、いいね。
借金抱えても、スロットだけはプラスなので、やめません。
そうなんだ。
明日はお互い、万枚目指して頑張ろうぜ。うん、ありがとうございます。ってね、うん、答えいただきました。
いいね。
うん、じゃ前向きにね、事業は事業で頑張ってもらって、
うん、そう、楽しみは楽しみで、
そう、楽しみでね、まあ、プラスって言ってるからね、スロットはね、
そうです、稼いでんだね、
むしろもう、じゃ事業一回やめてスロットで稼いだらみたいなね、うんうんうんうん、ところもあるけど、まあでもね、ちょっと前向きにね、捉えてもらえたみたいでよかったです。
よかったです。
うん、じゃそんな感じでね、一応、まあ、今日も1時間と思ったけども2時間ぐらい喋ってんだよね。
結構そんぐらい喋りました、
うん、早いでしょ。結構
楽しかったです、
うん、あっという間だから、はい、そうすると気づくとやっぱし毎日ね、毎回毎回1時間と言いつつ2時間。
でも内藤さんめっちゃ喋りますね。
いや進行だから、司会進行だから司会進行とあとちょっと代弁があるから
あ、そっかそっか、
喋りたい、うん、でも本当は今日コーナーするからさ、
はい、
お便りがね、そんな読めてないけどさ、はい、もうすげえ溜まっちゃってさ、来週ちょっと 3時間4時間かかっちゃうんじゃないかなと思うんだけどさ、
はい、
本当はいっぱい今週も喋りたいことあったんだけどさ、
はい、
それはちょっと来週にね、ちょっと持ち越ししますから。
持ち越しましょう。
そう。じゃあ、あとは、まあ、今回来ていただいてるトーキーさん。
はい。
まあ、ちょっと一応、あんまりね、言えないところも多いかもしれないけども、うん、まあそのラジオスクールで一応知り合ったってところで、
うん、
まあ軽くなんかそのラジオスクールの話、
はい、
別に内容がどうこうとかじゃなくて、
はい、
うん、周りの人がどうこうっていうんじゃないけども、なんか入ったきっかけとか、
うんうん、俺がこのラジオスクールに入ったきっかけ、
そうそう、多分みんなも、はい、いろんなやりたいことがある、
はいはい、
けどまあ、そもそも何がやりたいことなのかなって分かってない人ももちろんいるし、
はい、
やりたいの見つかったけどそれに挑戦するっていうのはやっぱしなんか働いてたりとかするとさ、なかなか一歩そう踏み出せないから、そういうなんか一歩踏み出したきっかけとかそういうのをもし話せるんだったらなんかあります？
僕がラジオスクール行ったきっかけはもともとラジオの MC をやってみたかった、
うん、
こういうスクールに行ったら内藤さんっていう方とかと出会えるのかな、こういうラジオに精通した方と出会えるのかなっていう、やっぱ将来なんていうんだろう、プランを立てて、
うんうん、
で足を踏み出したっていうのがあるんですけど、普通にインターネットで見て面白そうだなと思ってメールちょちょちょって送って、
うん、
でどうなるんだろう、もしこれでダメだったらダメ、
うん、
でこれでやってみて違うなと思ったらそこでやめればいいんですよ、
うんうん、
最初の一歩っていうのは大きくて、とっても0から1にするっていうのは何事も難しいと思うんですけど、
うん、
スライド感覚で一歩踏み出すっていうよりは足をスッて出して、
うん、
ラインを越えるような感じ でダメだったらやめればいいから、
うんうん、
今世間の流れとしてもそうですけど、
うんうん、
例えば新卒の子が3年以内に辞めていくとか、
うん、
転職とか、うん、全然それでいいんじゃない、だってその人の人生だし、
まあね、
いいでしょ、世間体は気にしないでいいよ、
うんうん、
だから一回はまず足をスライドさせて、
なるほど、ね、
スッてちょっと入ってみて、うん、あ、この世界ってこんなことが待ってたんだ、だって俺ラジオスクール行ってないと今このここで話せてないですから、
まあね、
でしょ、
そうだね、
うん、必然じゃない、
そうだね、
でだからそういうことをまずスライド足をスライドさせて入ることによって、
うん、
視野が広がって、うん、人生観っていうのがまた変わってくるんで、
うん
うん、そういう自分の興味あることに関してはガンガン言っていいと思います。
なるほどね、うん、やっぱそういうきっかけ、まあきっかけというか、まあもう興味を持ってやろうかなって思ったらもう行動して、
うん、
行動した上で判断するというか、
そうそうそう、う
ん、そういうところなんだね。
それでいきましょう。
そっか、じゃあそれでラジオパーソナリティの方にもこれで、まあ、一歩近づくところだもん ね。どうなのラジオパーソナリティ そのスクール入って、
はい、
やっぱしラジオパーソナリティっていいなとか、やっぱ違ったかなとかっていうのはある？
いや違ったかなっていうか、僕はもともとその MC やってて、うん、クラブって言われてる音楽が変わっているところとかでお客さんを盛り上げるっていうのをやってたから、うん、ラジオに興味があってラジオどうなんだろうってなって、
うん、
結構シビアだったなやっぱり。
うん、そっか、
シビアですね。
そんな中でもシビアなのかな、俺はよく分かってないのね、
はい、
あのみんながやってる感じ、例えばそのよく俺が表現で使うのは FM ラジオっぽいっていう表現使うけど、
はい、
みんな結局 FM ラジオっぽくやってる中 で、
ね
はい、俺一人多分 AM ラジオっぽくやってるんだよね、
はい、
てかこれしかできないからさ、
はい、
これで攻めるしかなくて、
はい、
だからなんかそのシビアだなとかっていうのもよくわからない
ん
だよ
ね。あ、なるほどね、着目点が違うんだ、
うん、どういうところがシビアって感じる？
いや、 やっぱりあの一番なんて言うんだろうな、リスナーの方はこう考えてるからこういう発言は良くないよか、良くないよっていうのところとか、
そかそ
か声の音程、リズムの取り方、うんうん、司会進行のやり方っていうのはやっぱ全てリスナーの要望ニーズに合わせて先生が教えてくれるじゃないですか、
うん、
やっぱりリスナーありきの
そうだ、ねうん、
ラジオだし、
うん、なるほどね、
だそういうことに対して真面目に考えてるっていうのはとってもいい環境ですよね。
そうだね、なんか毎回気づくこと多いもんね、
うん、
あこういう風にした方がいいんだとか、
あなるほどねとかね、
うん、思う
ね。
そうだから、そうなんだよ
俺、だからそれ今日も、うん、ゲストで呼んでいただいてるんですけど、
うんうん、
そのやっぱ意識はしながらやってますよね。
なるほどね、
うん、
俺はあんま意識しないんだけどさ、
いやそれがいいんじゃない、
まあ、いつも通りなんだけどさ、はい、でも
内藤さんの番組だし、
まあ元々がリスナー側で喋ってるからさ、
はい、
だからあんまそこは違うかもしれない、はい、俺の場合はね、
うん、そうですね、う
ん、AM なんだね、
はい、
そう難しいんだよなと思って
AM っぽい
AM っぽいで、トーキーさん来ると FM っぽいって言われるからね、からその辺はあるんだろうけど、
絶妙なこのコンビネーションでちょっと中毒性を作っていきましょう。
いけるかもしれないね。
いけるかもしれない。
そう、ちなみにあの俺よくさ、まあ、せっかくなんで俺が今どういう風な評価をさ ラジオスクールでされてるかっていうのを聞きたいっていうリスナーもしかしているかもしれないんだけど、
教えた方がいい、
俺教えた方がいい。まあそうなんだけど、俺さ、いやこの間のね、その今日冒頭に話したその課題、
うん、
自分の番組
のエンディング
3分で話す、
はい、
これをまあラジオスクールの方でもブース入ってね、喋って3分間、
はい、
でブースから出てきてみんなが感想言ってくれるのと先生が感想言ってくれるわけだけど、
っていう流れだね、
うん、なんか感想がみんななんかよくわかんない、ふわっとしてるんだよね。
はい、そうですね、う
ん、だからよく分かってないんだけどあのトーキーさん的に場の雰囲気で、
うん、
内藤くんはどういう評価をされてる？
まず
いいよ、あのぶっちゃけちゃっていいよ、
うん、オタクキャラだね、
うん、オタクキャラ確定してるのも、
うん、確定してるさ、それはみんな言うじゃないですか、
うん、そうね、いじってくるんだよ、うん、俺をオタクキャラとしてね、
そう、なんかねアニメが好きな方だとか、うん、やっぱそういうオタクだよね、
うんうん、
オタクキャラとして見られてるっていうのと、
うん、
あの前回かな、
うん、
先週先々週のラジオで、うん、内藤さんが自分の色を出したんですよ、
うん、
今まで殻に閉じこもって、うん、殻の中から殻の外をノックしてるような感じだったんですけど、
うんうん、
完全に破ってうん、I am Naito baby みたいな感じでさ、
そうやべやつだけど、
そう内藤さんが出てきた瞬間から、うん、あのこのさっきの内藤さんがやっていただいたエンディングの3分間っていうのは、
うん、
みんなでこうテーブル一つを置いて椅子で囲んで話してる時に、じゃあ内藤さん次お願いしますっていうことで、
うん、
内藤さんが別室に行って、
うん、
その部屋に聞こえるような感じでラジオをするんだよね、
うんうんうん、
その時にはもうみんな内藤さん今日どういう喋りするのかなってざわついてるんですよ。
やだな、
会場のざわざわ、
うん、ざわざわして
になって、うん、こう面白い部分だと話しながら、うん、今のあれだよねあれだよねっていうような感じになってるんで、うん、 ラジオスクールのみんな的には、うん、内藤さんには一目置いてる、いい意味でも悪い意味でもって感じじゃない？
なるほどね、うんうん、いい意味でも悪い意味でもなるね、
う
ん、
いい意味でも悪い意味でもっていうよりもっともう細かく、うん、いろんなジャンルの意味で多分着目、うん、あの一目置いてるんじゃないかな。
なるほど、
はい、
じゃあまあまあそのが頑張れてるってことはね、
うん、
よく受け止めればね、
うん、そうですね。
そうなんだよ、だからね、わかんないんだよね、どうしたらいいかね。これしかできないからね。
いいんじゃない、俺これでいいと思う、
うん、でこれでこの間アドバイスでさ、なんかあの感情を込めるところはいつもみたいでいいけども、はい、感情がいらないところ、例えばお便りの宛先とかね、
はい、
そういうのはもっとなんか真面目に、はい、できるといいよねみたいな話があったから、
うん、
やっぱニュースとか新聞とかをその読んで練習するとか、
はい、
そういうのしていけば、
そうそうそう、
俺もいつかはラジオパーソナリティ
ー、うん、
のかな、
なれるんじゃない。だってここまでリスナーの方が聞いてくれるってありがたくない？
まあね、
それでもっとリスナーの方々にとって、うんうん、あのなんて言うんだろう、あの自信を持って紹介できるこのラジオ、
うん、
って思われるにはやっぱり僕たちの努力も必要じゃないですか。
そうだね、
うん、だからそれはラジオスクールで磨いていって、うん、あともっとリスナーさんのニーズに応えれるようにかっこよく作っていけば、この人あの聞いてる方々も、
うん、
マジ面白いから童貞ネットラジオ聞いてよって言って、
まあそうだね、
教えてあの広まっていくんじゃないかな。
なるほど、
結局は口コミだし、
うん、なかなか童貞ネットを、ね、広められないんだって。
絶対広められないでしょ、
うん、名前がダメなんです。
名前がダメでしょ、
う
ん、
そう
この、ね、さっき言ったみたいになんとかチェリープログラムボーイズみたいな、
そっちにすればちょっとふわっとして
ふわっとして、
ね、わかんないみたいな、
うん、
そっか、ちょっと名前も広めにくい名前っていうのもね、
うん、
その問題あるかもしれないから、
うん、まあ改名考えていいと思う、
ま
あ、これ、
ね、まあ、それかその今回やったねそのコーナーのデモデモだって相談室、
はい、
まあ、これはその仮のラジオ番組のコーナーだけどさ、
はい、
仮のラジオ番組がパルナイトのそろそろモテたいんですけど、
ソロモテ、
ソロモテ、これを他のポッドキャストで作っちゃって、
はい、
そしたらソロモテだったら広められるよね。
そうですね、うん、
ソロモテ面白いよっつって。
でもソロモテのこれソロモテにしよう。
いやそれはしないよ、童貞の人たち置いていっちゃうからダメだから、
別枠でね、みんなで一緒に行こう。
そうそう、
はい、
じゃあそんな感じかな、
はい、
うん、じゃあちょっとこれからもね、お互いにラジオスクールね、
そうですね、
頑張って、
うん、はい、
行きたいと思いますんで、
人生楽しんで、
うん、じゃあ今日もね、そんないろいろとご紹介もしたりとかね、
はい、
ここの悩み相談とかも全部してきましたけどもね、
ありがとうございました、
まあ、無事に、できたかなとね、あのみんなにためになる放送ができたかなと思ってね、今日はちょっと安眠できるかなと思うんで、
はい、
じゃあそんなんで、じゃあ今日この辺で終わりにしようかしらね。
はい、そうですね、
はい、で来週なんですけども、
はい、
来週は6月28日日曜日のまた23時からね、うん、
はい、
多分3時間ぐらいやるかもしれないね、うん、ちょっと話がちょっといっぱい溜まっちゃってるからね、
はい、
まあ、そんなんでまた来週もね聞いていただけたらありがたいなっていうところでございます。
聞いてください。
はい、じゃあそんな感じで、今日この辺でということで、本日お送りしたのはパルナイトと
トーキーでした。I'd like you to for listening to Dotenet Radio. 本日は聞いていただき、皆さん、リスナーの皆さん、マジで感謝してます。ありがとうございます。I hope see you all next time. Me and Toki, Parunaito Radio Dotenet. See ya!